先週ね、私一つ宣言をしました。何を宣言したかというと、まあこれまでね、私、まあ小学生ぐらいからですよ、夜更かしをね、し始めたのが。まあ一番ね、夜更かしが始まってしまったのは、小学校4年生の頃、引っ越しをして、で、まあ夜ね、寂しいわけだよ、なんか。今まで狭い団地だったところがね、大きい一軒家になってさ、寂しいわけ。で、ね、親は1階でリビングにいて、で、自分だけね、2階の、1人の部屋になってさ、寂しいと。今までは団地でね、寝室と、まあ、リビングみたいな、まあ、繋がってるっちゃ繋がってるみたいな。別になんか扉閉めてたわけじゃないから、3つぐらいの部屋が、まあ、繋がってるような感じだったからさ、まあ、いる感があったんだよね。扉をちょっと閉めてたとしても。なんだけどさ、やっぱし1階と2階で分かれちゃって寂しい。寂しさを紛らわすにはどうしたらいいかっていうことで、ラジオをね、聞き始めたわけ。で、これがもう深夜ラジオ。俺が、どっぷりと、ね、足を踏み込んでしまったきっかけではあるんだけどさ。で、ここから、まあ、どんどん寝る時間が遅くなるわけ。だって遅くにいっぱい面白いさ、ラジオやってんだからさ。しかも布団の中で聞けるっていう、その利点ね。いや、私寝てますよ、みたいな。テレビだとさ、リビングに行ってさ、普通に起きてるから早く寝なさいって言われるわけじゃない。でも、ラジオの場合、寝てるんだ、一応。こちとらね。だから言われる筋合いもないし。しかも、音を大きくしてラジオ聞くんじゃなくて、携帯ラジオみたいなものを、耳に当てて、聞いてたのね。だから、もう音もそんなに漏れるわけでもないから。まあそんなわけでさ、まあそんな始まりだったわけですよ。で、そっから早いくとせ、ね、37歳になっちゃいましたけども、ずーっと、夜更かし続いていて、もうエスカレートをね、ずっとしてるわけですよ。で、ここ2年半ぐらい、新しくね、この仕事を始めてからね、本当に、大げさじゃなく、毎日寝る時間が3時過ぎるっていう。平均3時半みたいな。だから、まあ、ぼちぼちで3時。ああ、3時になっちゃった。やべえ、4時。が、だいたいこの辺。だと思う。で、ちょっと体疲れてんなと思った時2時半ぐらい寝るみたいなのが、ここ2年半ぐらいずっとやってるやつね。で、起きるのは、朝。まあ、結果起きるのは、8時15分に起きるっていうのが、まあ早いっていうかね、8時15分に起きれば、まあまあ間に合うという。で、若干ね、そっからね、うだうだして、布団から出るのが、まあ8時20分だったりとか、ね、なったりしますけど、でもこれは、一発で起きれるわけじゃないから、段階踏んでますからね、目覚ましの方が7時半からね、なりますから。そうすると、3時半に寝て7時半に起きると。ね、目は覚ますというところで、4時間睡眠っていうのが、本当にもうここ2年半続いてるわけ。で、なんかね、やっぱりね、おかしくなってきたなと思って、自分が。なんだろうかね、ここ最近で一番おかしいなと思ったのは、仲のいい人とすら何を喋っていいかわからなくなる病が、発病しやすくなって。ほんとこんなのは年に一回とか、そんなもんだよ。あったとしても今までだったら。それが、ほんとに多くて。おかしいなと思ったの、ほんとに。で、他にも、思うことがあって。まあ、髪の毛とかのね、抜け方とかもひどいよ。もうどんどん髪の毛なくなってってさ、もう、こんなハゲてんのってぐらいハゲてるよ。ただ、スタイリングでうまく見せて、言うほどハゲてるように見えないようにしてるんだけど。こっちとらね。ただわかんないよ。人様が見たらどうなってるかわかんないけど。あいつ、すげえ必死に隠してんなって思われてるかもしんないけど、こないだ友人に聞いたら、いや別に、薄いと思ったことないよと。ね、おでこは広いかもしれないけども、薄いと思ったことは特にないよと。 言うわけ。でも、だとしたらすげえもう詐欺状態だよね。めっちゃくちゃスカスカなのに、もう、ことあるところから、ね、ちょっと余分に髪の毛持て余してるところから拝借して、ちょっとその、なんていうの、カバーしてっていうのをさ、全体にやってっていうさ、そういう、もう詐欺スタイリングしてますから。だからさ、もう、どんどん髪の毛なくなるし、そのもう、髪の毛生えてないところの領域が広くなりすぎてるというところで、俺もまずいなと思って。で、それプラス、じゃ例えば髪の毛薄くなってきました。もうあがいてもらんないから、じゃあ坊主にするとかスキンヘッドにするとか考えなくちゃなって思ったりするわけ。でも頭の形が悪いのよ。だからいや坊主にもできないななんて思ったりするんだけど、ここ最近頭の形が特に悪くなってる気がして。大人になってから頭の形ってそんな変わるって思うんだけど、実際変わってる気がすんのよね。で、何なんだろうとかちょっと思って、まあ、頭のね、その、凹み方というか、そう、頭蓋骨の形状が、なんかね、おかしいんだよね。で、一番おかしいのどこかなと思って、この間思ったのは、右側の前の方の、骨なんだけど、頭って一応丸いじゃん。いろんな形はあったりすると思うけど、基本的に球体だと思ってるわけよ、俺はね。だから、基本的には角張ってはなんだろうが、一応球体になってるんだけど、その、右側の前の方の頭蓋骨だけ、なんか、平べったいんだよね。物を置けるんじゃないと思って。うん、なんかすごいね、ここだけね、平らなんだよね。なんでだと思って、多分もともと丸かったのにそこだけ平らになってしまったとしたらよ、一応頭蓋骨硬いとはいえさ、まあ、柔らかいじゃない、なんていう、硬いとはいえ柔らかい、なんか謎々みたいになってますけども、まあ骨なんてさ、結構柔らかかったりするわけじゃない。だからさ、ということはもともとはこの頭蓋骨の中のものが膨らんでいて、円だったね、その頭蓋骨が、中のものがちょっと収縮して、それで一部、その凹むというか、ね、頭蓋骨が凹んでしまったんじゃないかと、推測したわけよ。だこれは何なのかっていうと、睡眠不足の慢性化により、脳の縮小っていうことがあるんじゃなかろうかというね、ところでちょっと調べたら、まあ、仲ねえな、みたいな。そういうのも出てきまして。だから、もう、早寝をする必要があるな、と思って先週、ね、そんな宣言したんですよ。早寝俺はするっつってね。早寝王に俺はなる。ドンって言ったわけ。で、まあ、早速ね、ラジオで先週終わって、で、やっぱりさすがに、ラジオ終わってすぐは、1時半とかには寝れなかったんだけども、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、毎日ね、1時半に寝てます。これ、早寝するっていうものの、LINE は1時半に寝るってことだからね。みんな多分1時半よりも早いっていう人多いと思うよ、寝てる時間ね。だけど、俺の中ではもう、無理しないで、行ける、ベストな時間っていうのは多分1時半だと思ってて、その朝7時半に起きるわけじゃん。ということはそのレム睡眠、ノンレム睡眠の周期的に考えて、まあ1時間半周期だとしようよ。そういう時に4時間半睡眠じゃ短いでしょ。じゃああと7時間半睡眠でもいいよ。でもちょっとさ、7時間半睡眠にすると0時に寝ないといけないじゃん。急にね、0時に寝るなんていうのはちょっと現実的じゃないから、まず一番いいのどこかなっていうところで、6時間っていう周期で、行こうかなと思って。それでも今まで1時半に寝たことなんてないんだからさ、どうなんだろうなと思って。でそんなわけで、今週 7日間中4日間1時半に寝ましたからね。まあ、3日坊主にはならなかった。ただ若干4日坊主になりつつあるけども、いやでもね、いいのよ、こういうのを繰り返す、ね、トータルだから。これが睡眠不足の慢性化ってのが良くないわけよ、結局ね。だから週に4日5日ね、7日間ある中の5日間ぐらいちゃんと1時半に寝れてれば、あともし2日間ちょっと夜更かししちゃったとしてもよ、それは慢性的な寝不足じゃなくなるんだよね。瞬間的な寝不足になるから。でも今俺逆だからさ、平日4時間で休日全然眠れる、その睡眠のいいゴールデンタイムに寝るわけじゃない、もう日中寝るっていう一番クソなね、睡眠の質ではありますけども、まあ10時間とか寝たりしますけど、これは逆転すればいいだけの話なのよ。そうすれば慢性的な睡眠不足ではなくて突発的な睡眠不足状態に切り替わるから、だからこれをまあ、今週だけで終わらずにね、来週もちゃんとやっていきたいなと思ってますから、まずは4日間できたっていうことで、小さな成功、こういうのね積み上げていかないとやっぱりね人はやっていけないと思いますし、まあ、少しでもねやる気を出しつつねやりたいなと思って、意外とね早寝よかったよ、早寝よかったよ、まあ、早くもないんだけど早寝まあ、4時間で起きるのが体に馴染んでるのかわかんないけど、それなのかやはり1時半に寝ることでなんか睡眠の質がいいからなのかわかんないけど、意外とね目が覚めるのがね早い、その朝7時半の目覚ましの時に起きるんじゃなくて一回朝6時ぐらい目覚めんだよね。で何時だと思って見ると、あまだ6時ぐらいだ、もし寝れるなって寝るっていう、そんなんだから、なんかやっぱりその4時間っていうのが体に染み込んじゃってる感じはするんだけど、で起きるじゃん7時半ぐらいに。そうするとさ、なんかね体はまあまあそれなりに重いっちゃ重いけど、でもね気持ちがちょっと違うんだよね。いつもはもう疲れすぎちゃってるの、寝て起きてるのに疲れちゃってて、うお起きれねえみたいななるんだけど、早寝、早寝が違和感あるよね。1時半は早寝かっていうね、みんなが疑問になってる気がするし、俺もちょっと疑問になってるんだけど今、まあ、早寝にさせてください1時半はね。したら朝起きた時、この表現正しいか分かんないんだけど、そのさ小学生の頃のさ日曜日の朝ってなんか起きて気持ちよかったじゃん、あの感じ。な、気持ちいいっていうか、清々しいというか、ワクワクするというか、あの感じが一瞬ある。だから、なんかもう朝からやる気も出なくてみたいなのじゃなくて、だって、4日目かな？早寝してから4日目の朝、俺ちょっとだけ早く起きれたから、iPhone の中身の、iPhone のその音楽の中身入れ替えたからね、朝から。そんな、ちょっとめんどくせえなっていう行動なわけ、一応ね、それもね。なんだけど、それを朝からしちゃうって、相当だぞって思うわけよ。だからこれまだ4日間だからね。これ1ヶ月とか続いたら、いいんじゃないって思うし、まあ、体にもいい、頭皮にもいい、そして、ね、頭蓋骨もへこんじゃったのが戻るかもしれない。ね。脳の収縮っていうのが少し緩和されてね、戻らない、まあ、脳の、その破壊されたものに関しては戻らないって説もね、あるから、ちゃんと寝てもわかんないけど、ただ、異常縮小しちゃってる分に関しては、まあ、多少戻るんじゃねえのかなって思うんだよね。だ、それによって頭の形がね、少しでも良くなればさ、まあ、ありがたいななんて思うんだよね。まあ、そんなわけでさ、これからね、まだまだ生きるわけじゃん。なんだかんだ50年ぐらい生きるわけでしょ、結局。だからね、少しでも健康に。そして、やはりその時間だよね。 年取るとね、取れば取るだけ時間の流れが早すぎてさ、もう半年かよみたいなね。今年もね、2018年半年経っちゃいましたから、あっという間だったんだけど、これが俺が早寝することによって若干ね、その感じる時間っていうのもなんか長く感じられたりとかね、あるのかなとか、まあそんな感じでね、まあちょっといい効果があればね、一番いいなと思うんで、まあ一週間でこのぐらいのちょっと気持ちの変化ではあるけどね、二週間、三週間ってちょっとどう変わっていくのかなんていうのはちょっと皆さんにお伝えして、でもまあ俺よりなんか遅く寝てたりとかね、ちゃんとそういう朝の仕事をしてる、昼間の仕事してる人で、俺よりも遅く寝ててとか、俺よりも睡眠時間短いって人が、どんだけいるかちょっとわかんないんだけど、いやほんとね、俺みたいな生活してる人には、ぜひちょっと俺のね、こういう実験をお伝えし、あれだけね、早寝したくないって言ってたパルナイトが、ね、早寝してすげえ変わったんだったら俺もみたいなね、そんな人がね、まあ、いるかもしんないから。いるのかな？ね。まあね、いろんな、やりたいことがあるんだ、やっぱり。夜ってのはさ。だから、まあ、早寝することによってね、それできなくなっちゃうっていうのはもちろんあるよ。だけど、まあね、ちょっと日中、もう少しの集中した状態でね、起きてる時間を過ごせれば、まあ、逆に時間がね、少なくなった分でも、濃密なね、なんか生活ができたら、まあ、トントンかな、みたいな。まあ、そんな感じで、ただ今日はね、早寝してませんから。頭、ぼやぼやしてますけどもね。まあ、2時間ぐらいこっからやっていきますから、よかったら、最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。ございまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、まあちょっと早寝、1時半就寝ブームね、来ておりますけどもね、まあ、意外といいなと。ただ、まあ、残念なことにね、さっきも言った通り、なんだろう、今まで夜更かししてたからできたことってのはあってさ、だアニメ見たりとかさ、あと、まあ、映画見たりとかね、まあそういうのがちょっとおろそかになるのはもう、まだ慣れてないからかもしんないけどね。ちょっともうちょっとうまくね、時間使っていきたいなと思うんだけどさ。だそんなわけで、今週、映画、見れてません。これはもう完全に俺はもう、早寝を優先したっていう結果だから、まあどっちを取るんだって話はあるけど。なので、まあ月金、まあ、月曜日はこのラジオがあるからね、1時半に寝れるかはちょっとわかんないけども、まあ、12時にラジオ終わるじゃない。したらもうすぐにお風呂行って、で、出てきて、で、1時半に寝るっていう。ね、そんな月曜日から金曜日までそれやって、で、土日、ここで、映画を見ると。まあ、日曜日はラジオがあると。で、できたら、日曜日の昼間は、まあ、家のね、家事、うんぬん、ね、とか、あとは、まあ、買い物とかね、行きたいなと思うし、あと、まあ、婚活もね、まあ、やりたいなと。土曜日に婚活しちゃうとさ、今度、なんていうの、俺が遊ぶというかさ、このラジオで話したかったりとかすることとか、まあ、そんなのは日曜日できないからさ、やっぱり平日か土曜日にしかできないから、そうすると、まあ、土曜日はちょっと自由に、好きなことができたらなって思うから。だから、ね、土曜日は好きなことをして、で、日曜日は婚活と、あとね、家のことをするみたいな感じにね、できたらいいんじゃないかななんて思ってますからね。だから、土曜日に映画を見に行くとか、そういうのもね、そしたら、早寝しても、 まあ、週に1回映画館で映画見るみたいなことでね、土曜日に回せばいいし、まあ、あとは、ね、婚活してもしなんか誰かとマッチングした時には、あのよかったらちょっと次映画どうですかっつって、ただ俺が1週間に1回映画を消化したいだけの話でね、デートに誘うという一番あれですけども、ただ必要なんだよね。ただただ俺が女性をデートに誘うっていうのだと、なんか俺を後押しできてないんだよね。でも俺を後押しするためには、俺がやりたいことをやらなくちゃいけないことに結びつけることによって俺を後押しできるんだよね。お前ね、女を誘ってるのかね、いや違いますよ、俺は毎週映画を見に行きたいんです、たまたま女性がいたから、あのお暇だったら一緒にどうかななんて思ってっていう、そういうデートなんですけどもみたいなね、ことで、誘いやすくなるというね。ノルマだから毎週一本映画見るっていう風にしててさみたいな、よかったら今度一緒に映画行きませんかみたいな、っていう、そこは言わないかもしれないけど、女の子にはね、俺の心の中にはそうやって、ね、あることで正当化されるという、女一人誘うのもそうなっちゃうなんてね、めんどくせえなーってなるけども、まあしょうがないんだよね、こじらしちゃってんだからという感じでございますね。じゃあそんなところでね、まあちょっと早寝、まあ早起きする必要ないんだけどね、まあ早寝することで、あの充実するといいなみたいなところなんですけども。じゃあそんな感じでね、今日もやっていきますが、よかったら、お便りなんかもお待ちしてますんでね、送っていただけたらと思います。じゃあお便り宛先なんですが、こちらメールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。今日はね、意外とお便り読めるかなと思っていて、なんでこれまでのね、結構溜まっていたお便りなんかもね、ご紹介したいなと思ってますから、まあ合わせてね、どしどしと送っていただけたら嬉しいなというところでございます。とそんな感じでね、ちょっとお便りいただいているかな、なんかぴょいぽいぴょいぽい来ていた気がするからね、ないぴょいぴょいって、ね、お便りいただいてます。ラジオネーム、ラジオネームどれかしら、いくつかいただいてるんだけどもね、うん、ラジオネームさくらさん、子供の頃に、寝かせっぱなしにすると変形するっていう説があるよっていうね、お答えいただきました、ありがとうございます。あの頭蓋骨の話ね、そうなんだよ、子供の頃の頭蓋骨は結構柔らかいから、変形しやすいんだよね。そんな中俺ちっちゃい頃、まあ、小学生だけどね、階段から、コンクリートの階段からね、落ちてね、頭打ちまくったっていうのがあって、そっから頭ね、すげえ形悪くなったんだよね。そんなんありましたけどもね。だからまあ子供の頃でも、子供の頃よりも全然なんか形変わってんだよね。だ大人になって変わったタイプのやつだから、もっと調べないとね、わからないなって思うんだけどもね。じゃあ、他ね、いただいてます、お便り。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。パルさん、うっすら自覚あるだろうけど、オープニングトークで話してた症状は、睡眠不足じゃなくて、アルコール依存症だよ。まず、ここしばらくで髪の毛の減り具合が急激になったってのは、100% 酒のせいだし、他人とうまく話せないってのも脳がアルコールを欲してるアル中の症状だよ。一定以上酒が入ったらちゃんと喋れるようにな、喋れるようになるんだろう。今んとこ睡眠不足で人の脳が縮小するっていう説は、エビデンスに乏しい俗説に過ぎないよ。アルコールが脳を小さくするのは何十年も前に実証済み。もちろん長く眠ることはいいことだけど、本気で体を整えるならまず飲酒習慣をどうにかしないとっていうね、お答えできました、ありがとうございます。アルコール依存症ね、急に出てきましたけどもね、まあ毎週飲んでますね、アルコール。ただこれはアルコール依存症なのかっ ていう話でもありつつ、ただアルコール依存症のやつに限って、これ本当にアルコール依存症かみたいな、俺は関係ないんじゃないかっていうパターンもあるわけじゃん。だからちょっと気にせざるを得ないところだと思うんだけど、でも思うのはね、もちろんアルコールは飲みすぎてる気はするから、これはちょっと控えめにしないといけないなとは思ってはいるけども、家でね、一人でお酒飲んだりとかはまずしないわけ。別に飲みたくないんだからアルコールで。ただ人と一緒に遊ぶとアルコールが絶対ついて回るんだよね、大人になってくるとさ。だから飲むじゃんみたいな。だから本当平日一人の時酒本当に飲まないね。たまーにある、たまーにのたまにで、なんだろう、でももうほぼ飲まないっていうレベルだと思うよ。半年に一回ぐらいちょっと新しい缶ビール飲んでみたいな、飲んだまずみたいな、ダバーみたいな。だからあんまね、家で飲まないから、ほんと外でね、友達と飲むっていうところだから、なんかアルコールを欲してるわけではないよ。だけどアルコールがないとうまく機能しないっていうところはあるのかもしれないね。それがアルコール依存症なのかね。欲しなくてもだよね、自らアルコールを欲しなくても、アルコール依存症っていう風に呼べるんであれば、その可能性はまあなかねえなみたいなありますけどもね。だからその髪の毛の減り具合、これに関してはアルコール絡んでるかもしんないよね。だからまあ体にいいわけないんだからさ、アルコールいっぱい飲んでも。とかあと最近ね、なんか週末オールすることが多いですけども、まあ、それもねあるのかな。でも言うほど、まあ、いつも寝不足だから、そこはオール云々関係なく、毎日がねやっぱり3時4時寝てるってことは、その土曜日とかだけ朝まで起きてるからって言っても言うほど変わんないだろうって思うんだよね。だやっぱここ最近で変わったのは、まあアルコールの量かなって考えるとね、ちょっと控えないといけないなと思ったりはするんだけどさ。あとその一定以上酒がね入ったら人とねちゃんと話せるみたいな。ただこれは俺昔からだから、人見知りだからさ、だから人見知りな人ってみんな酒飲んでるよね、なんかね。だからじゃないとダメなんだろうな、依存症っていうか、その羞恥心を麻痺させないと喋れねえんだよ。そういうのもあって、なんだろう、だから何話したらいいんだろうってなるのって何なんだろうね。酒入ったら愉快になってちょっと喋れるんだよなってあるんだけど、でもこれは俺睡眠あると思うんだよね。早寝するようになってからちょっとね、バイタリティじゃないけども少し活力が出てる気がすんのよ。だからこれ普通に早寝続けたら俺人と喋れるんじゃねえかなって思うような感じが若干ある。なんかそのなんでしょうね、やる気が全くないと人に対しても全然興味湧かないし、人と喋りたいともそもそも思わないから、その状態で人とね、例えばご飯とか行ってもさ何も喋れるわけないんだよね。だけどちょっとなんか活力が取り戻されるとこっちも話したいし人の話も聞きたいみたいになるんだと思うんだよね。だからなんか早寝で、だから早寝をすることでどんだけ何が戻るのか、そして早寝をしても戻らないもの、これに関してはアル中だよねって思うから、まあ、まずはちょっと早寝を心がけてね、いろいろとやっていきたいと思いますけどもね。まあ、アルコールでね脳の縮小なんていうのは昔から言われているという話でもございますし、私もねそういうの見たことあるから、やっぱりアルコールでも頻度週1ぐらいだぞ、行って週2じゃんお酒飲むの。 晩酌しないよ一人で。まあでも人には適量ってのあるからね。俺の適量を超えちゃってたらもうそれはね、もう十分過剰摂取ではあるからなんて思いますけども、まあそんなねところでございますね。喉が痛いで、なんかね、なんか夏ちょうどね今日からかな、エアコン入れ始めたんだよね。喉やられちゃってるかもしれない、少しね。気をつけていきたいね。あの夏風邪はね、なんか治りづらいって言うし、おじさんだし特にね、あの気をつけたいなと思いますけどもね。では他に、いただいてます、お便りを読みましょうか。ラジオネーム、ラジオネームさくらさん、そういえば時計仕掛けのオレンジとセッション見たけど、セッションは全く来なかったな、オレンジはなかなか楽しめたっていうね、お答えが来ました。ありがとうございますね。今週ちょっと映画インプレッションないからね、映画の話ないんですけどもね、前に見た映画、あの桜さん見てくれたということで、で時計仕掛けのオレンジはね、やっぱ今でも見て面白いと思うんだよね。まあ最近見た俺が言うのもなんですけどもね。だから本当おすすめだし、狂気ね、ここ最近見た映画で一番やっぱ狂気を感じるよね。普通の人ってわけじゃないけどさ、なんか猟奇殺人犯とかっていうなんかゴリゴリのやつみたいなじゃなくて、もう普通っていうか、なんかね、そんなになんか犯罪者みたいなやつじゃなくても狂気を飼っていて、それが止められなくてみたいな、そんな感じとかね。やっぱなんか牛乳とか見るとね、ドラッグ入りミルクみたいな、そんなのを想像しちゃったりとかするからね、面白い映画かなと思いますけどもね。でセッションはセッションで、まあ全く来なかったって言うけども、まあ見るタイミングとか、もしかしたら映画館で見たらね、良かったりとかもするかもしんないね。なんか、息止まっちゃう感じの映画って、あんまないからさ、そういう意味では、なんか息止まる系の映画好きな人はね、セッションとかは、俺はおすすめかなとはね、思いますけどもね。じゃあ、そんなね、感じでございまして、他、ね、今日話したいこともちょっともろもろありますからね、ちょっと喋っていきますけども、体重の話しようか、久しぶりに。体重なんですが、今週のマックス一番落ちた日が、60.1キロ、体脂肪 17.3% まで下がっておりました。これ多分月曜の朝だった気がするんだけど、まあこれはもう本当にピークだったね。で、なんだかんだで、戻り戻られして、さっきだね、測った時に、体重、だいたいこのぐらいで今落ち着いてますけども、61キロ。で、体脂肪が 18%。まあ、だいたい今この前後ぐらいを行ったり来たりしてます。なので、まあまあ、ちょっとね、減り方というか、緩やかになってる気はしますけども、まあ、あと、体重は、5キロ落とす ?5 キロきついよな。56キロ。ガリッガリになっちゃう気がするんだけどね。でも、腹の肉見ると、全然、まだまだ落としていいぐらい肉残ってるから、まあ、目指すところは56キロかな。だからそれ以上逆に落とすと、筋肉量の関係もあると思うけど、ガリッガリになっちゃうから、まあそこをピークに持っていく。で、体脂肪に関してはおそらくね、ただ体重さえ落ちれば多分 15% はすぐ切る感じだと思うわ。60.1 キロの時に 17.3% まで下がってるから、まあ58キロぐらいまでいけばおそらく、1キロ 1% ぐらいの感じで落ちる気がするのよね。まあ、1キロ 0.8% ぐらいかな。なので、あと 3% ぐらいだから、まだ4キロ落とす。 57キロ、うん。結構ガリガリしてんな。まあ、それでね、15%。ってところかと思いますから、この夏、ちょっともう夏入ってしまったから、プールとかさ、ね、行かなきゃいけないわけだから、もうちょっと落とさないといけないんだよな。今月、だね、勝負は。意外と半年経っちゃったけどもね。でも、ね、ピーク時、ね、ピーク時の話するとね、過剰反応する人いますけどもね。俺はピーク時は68キロっていうのをアピールしていきますけども、68から一応61キロ。ね、安定値まで61キロ。ね、マックスだと 60.1 キロ、約60キロ。だから8キロ減ってんだよ、マックスで。そう考えると、まあ、半年で8キロでしょう。まあ、頑張った方じゃないと思いますから。あとこっから5キロ。まあまあ、いけるっしょ、みたいな。この夏のうちに、なんとか68、あ、じゃあ58ぐらいまで下げて、で、あと、年末にかけて2キロぐらい緩やかに落とすと。で、結果、ちゃんとね、目標達成できるかなと思いますから。ちょっと頑張っていきたいなと思っておりますよ、と。で、あとね、今週お話ししておきたいこと、ございます。何かといえば、ね、あんまり、まあ言わない方がいいんでしょう。だけど私は言ってしまいますよ。俺の権利だからということでね。私のね、平成13年度、給与所得、うんぬんかんぬん、ね、ありまして、手元に。今年のね、平成30年の、年収っていうものが、ちゃんと届きましてね。それを一応発表していきたいなと。あと、この6月末に、賞与が出ましたから、ボーナスですね。これも発表したいなと思いますよ。ね、仕事の内容とかさ、会社の状況とかを言ったらさ、それは問題があるかもしれません。だけど、もらったお金を俺が何を言おうが別にそれはいいでしょうよですから、私の中でね。それはいいでしょうよと、賞与をかけてる面白いやつですけどもね。そんなわけで、平成30年度の賞、給与、年収なんだけど、所得ですね、給与収入が386,4684円となっております。だから400万はいっておりませんが、まあまあね、副収入ね、人間には副収入というものがありますよ。ほんと若干微々たるものがあると思います。それを考えれば、なんかなりませんか、400万みたいなね、ところじゃないですか。まあね、でも386万でしょ、おじさんなのにね。だからもうほんと年齢かける、なんか年齢かける、何10万円みたいな。だから37歳かける10万円で370万っていうラインは超えてますよ、みたいな。すげえつれね。このままいけば、まあ、来年も同じ給与だとしても、まあそのラインは超えてるという、 38×10 万円もなってっからね。だけどね、40になってじゃあ400万円、50になって500万円、苦しいって。60になってようやく600万円でしょ。したらもうね、退職っつって定年ですよってなるから、まあもうちょっとね、若いうちに稼がないと。まあ年取ったらね、まあ年取ったでうまい稼ぎ方あるんかもしんないけど、がむしゃらできんのはね、まあ40ぐらいまでな気がするからね。体にボロが出てきてしまいますから、とかそんな感じでね。そんな年収でございました。で、あとはボーナス、ボーナスはうちの会社は年に2回出ます。そして決算賞与というのが出ます。だからまあ実質3回出るんだけど、決算賞与は本当微々たるものでございますんで、まあこの年に2回出る普通のボーナスね、これがメインとなっております。で、今回なんですが、まあ、ちょっと少ない、ね、 最初に申しますと少ないというところなんですが、今回のボーナス、額面20万1982円で、こっから、税金もろもろ引かれまして、税金が34,663円ということで、手取り16万7,319円でございますと。これがボーナス。だこれは年2回出たとして、だから、まあ、さっきのね、税金引かれなければ、まあ、20万あるわけだから、まあ、それが年2回あって40万みたいな、ところでございますからね。まあ、少ねえなあ。もうちょっと欲しいなあと思うけどもね。ただまあまあ、ね、出るだけありがたいなというところでね。まあ、あんまり無駄遣いはせずにね、日常のさ、生活っていうのはさ、日々のお給料でさ、まあ、なんとか回していきつつ、ね、気持ち1万2万、貯金できるのかわかりませんけど、しつつ、このボーナスはね、ほぼほぼ、まあ、7割8割は貯金するみたいなイメージで、行きたいよね、と思いますけどもね。でも言っても、で、手取りで16万7千円ぐらいだから、こっから、ま、3万ぐらい使ったとしてもよ、残んのが13万ぐらいのもんだからさ。それね、年2回、貯金したところで26万でしょ、みたいな。いや、スズメの涙ですけども、何か、みたいな。なりますけどもね。まあ、コツコツ貯めるしかねえんだなっていうのが、このね、ちょっとボーナスを見てね、感じたところでございますけどもね。じゃあ、そんな感じで、ね、ちょっと、お金に関してはね、収入が増えないんだったらね、支出を減らすという話でございますし。でも、そもそものね、やっぱし収入が少ないわけだから、まあこれを増やす必要がね、あるかなと思いますから、なんか考えなくちゃいけないなと思ってズルズル来ている、ね、そんな昨今ですけども、まあ早寝して、ね、少し脳がね、活性化することで、転職についてもしっかり考えられるんじゃないかなと。思いますからね、いい流れにしていきたいなと思います。じゃあ、あとは、今日お話ししたいこと、スーパーどうでもいい話、しようか、二つ。ボーナス出たからってわけではないですけどもね、またなんかちょっと物を買いまして。何を買ったかっていうと、イヤホン。イヤホン買いまして、で別に最近の音楽ブームがあるからなんかイヤホンとかっていう、いやそういうわけなんですけど、あるんだよ。マラソンするときにね、つけてたイヤホンとかあるんだけど、まあちょっと重いというか大きかったりとかするから、なんか今時のっていうかね、だからもう、なんか欲しいなと、思って。で、ただ俺も高いもん買わないからさ、安い中でどれがいいかなって、で、前々から、欲しいなと思ったのあったから。で、どれにしようかなってね。で、選んで買ったんですけど、買ったものが、アンカーのサウンドバッツスリムプラスっていうイヤホンなんだけど、Bluetooth のイヤホンでさ、で、最近の Bluetooth のイヤホンってその、エアーポッドみたいなさ、エアーポッツみたいな、もう耳に取り付けてうどんが出てるよみたいなのが多いと思うんだよね。だ完全に、その、両耳のイヤホンは何もケーブルとか出てない状況っていうのが多いと思うんだけど、今回買ったのはケーブルがあります。右と左のイヤホンを繋いでるケーブルはあるんだけど、それだけっていう。で、まあ、首の後ろにそのケーブルは伸ばしておいて、みたいな。で、接続は Bluetooth だよっていうやつで、なんで俺こっちにしたかっていうと、コンビニとかでさ、何か買うとき、レジでさ、イヤホン、片耳外したいんだよね。聞こえてても、ね、俺の方が聞こえてても聞こえてなくてもいいんだけど、相手が、この人イヤホンしてんな、聞こえっかな、聞こえねえかなって思わせたくなくて、片耳外すっていう風にしてるんだよね。なのでその時にケーブルが繋がってれば垂らしておけるじゃない、外して。だけど独立型だと 外して、じゃあそれどうするの、手に持ってんのみたいになるから、めんどくせえなと思って。で、そんなんで、ケーブルね、ついてる方にしたんですが、お値段ね、お安いですよ。2500円ぐらい。たまたまなんかタイムセールもしててさ。で、安く買うこともできる。2499円とそんなもんで買った気がするんですが、いいよね。イヤホン、結構最近のいいイヤホン、ね、買ったらやっぱし1万5000、2万円しちゃったりするのも多いけど、このぐらいの2500円ぐらいで悪くないイヤホンだったら、俺はいいと思うし。で、今回、そのアンカーってところのイヤホン買ったんだけど、これさ、もともと、よくなんか充電器とかさ、携帯充電器とか出してる会社でアンカーってあって、そこがイヤホン出したんだけど、出したっていうか、まあ、イヤホンもやってるんだけど、ここもね、ゾロっていう、その独立型のイヤホンがあって、俺それずっと欲しかったのよ。で、欲しいな欲しいなと思う。それね、8000円すんだよ。一番低いモデルのやつでもね。でも欲しいななんて思って。一応ビッグカメラとか見に行ったんだけど、ビッグカメラは、その、7999円のやつではなく、もう1ランク上のしか置いてなくて。いやー、イヤホンに1万3000とか5000とか払えんよと思って。で、しかも独立型だからさ、どうしようかなみたいな考え。で、いろいろ悩んで、アマゾンで、ね、買ったっていうところがございましたけども。いや、意外とね、イヤホンね、これいわゆるその、カナル型ってやつよ。耳に押し込むタイプのね、中にぶち込むタイプのさ、イヤホンなんで、ちょっとね、歩きながらのこのイヤホンは危ないと思うわ、やっぱり。ほら、カナル型ってなんか、合わないんだけど、いつも。耳にさ。だけど、これはね、すげえ合うんだけど、で、痛くもなんない。だから、おすすめなんだけど、危ないね、やっぱりね。耳栓してるようなもんだからさ。で、耳栓した状態で音楽流れてるみたいな話だから、音を小さくするとか大きくするとかっていう問題じゃなくて、このイヤホンつけてるだけで危ないわ、多分。だから、電車乗ってる時とか、そういう時だね。聞いてていいのは多分ね。でも、電車の中もね、アナウンスとかも聞こえないからさ、周りの。だから、ね、もう降りる場所とかちゃんと気にしながらじゃダメだけど、周りの声うるせえなとか、そういうのは、なくなるっていうのがあるから、いいと思うし、あと、本当に音楽を、なんか、綺麗に聞きたいというかさ、そういう時はね、こういうカナル型のものは、本当に音楽だけがね、頭に入ってくる感じがあるから、まあいいのかもしんないけどね、と思うけどもね。まあそんな感じで。まあまあ、そこそこお安く、ね、出てますから。アンカーは、いい会社と私思ってますからね。で、あれでしょ?なんか、どこの人?アマゾンの人なの?アマゾンの、トップの方の人が独立して、で、アンカー立ち上げて、こういう商品作って売ってるみたいななんか話をね、聞いたことあって、これがもうアマゾンだったか、もう他のとこだったかわかんないけど、まあ大手ってことは確かだと思うんだけど。だから優秀なんだよなと思って。なんで私ちょっとアンカーをね、注目していきたいなと思っての、今回のイヤホンだし、あと俺使ってる充電器、ね、携帯の充電器とかもアンカーだし、っていうところでね。本当はね、そのゾロっていうイヤホン欲しかったんで、まあもしこのねイヤホン飽きたらというか、あとケーブルじゃないのが欲しいなと思ったらね、ちょっとゾロはね買おうかなと思って、まあそんなところでございましたね。もしよければなんかイヤホンね、最近 Bluetooth のイヤホンがすごくねやっぱり多く出てきてるから、どれ買ったらいいんだろうなとか、ノーブランドでもいいのかなとかあると思うんだけど。全然ノーブランドでもいいと思うんだけど、まあ、値段が全然変わんないんだったらね、500円くらいしか変わんないんだったら、なんかメーカーもんでもいいんじゃないかなって思うから、アンカー、ね、結構悪くないですよっていうお話でございます。で、あとね、アンカーのその、イヤホンと一緒に買ったものがあるんだけど、 買ったもの、テンガプレイジェルナチュラルウェットっていうのを買いまして、ローションですね。私ここ何ヶ月かずっとねコンドームを使っての、カリオナトレーニングをしておりますが、その時使っていたローションっていうのはペペローションなんだよね。しかもなんかコラーゲン入りみたいなやつ、よくわかんないんだけど、チンコに優しいやつなんだけど、もうなくなってしまってローションが、で次のローションどうしようかなーって思ったんだけど、いやペペローションね、いいんだけど、ただなんかパッケージがな、パッケージがもう完全にペペなんだよなと思って、それが浴室に置いてあるわけ、あんま良くないなと思うわけ。これからね、まあ、全然部屋をね結構掃除してから誰も友達遊びに来てないんだけども、でもわかんないじゃん、いつ来るかわかんないわけだし、でも浴室にペペローションあったらなんか嫌じゃん。嫌じゃないんだけど、ね、じゃあ例えば、じゃあ男友達だったら、おいペペかよなるかもしんないけど、女友達が来るとすんじゃん、まあいるのかいないかわかりませんけどもね、もしねそういう子がいてね遊びに来た時にペペローションがあったら、なんかすごい露骨な嫌じゃん。もうちょっと俺はそのローションにもおしゃれ感出したいと思って、で今回そのお茶の間にも受け入れられているテンガのね、ローションにしようと。これだったら誰が来ても老若男女だよ。もういとこのね、いとこの息子、もう一回しか会ったことないけど、いとこの息子みたいなのがね、もし俺ん家遊びに来るなんてことがあったとしても、ペペだったら、わペペだーっつってね、ペペだ気持ち悪いってなったかもしんないけど、テンガね、すごいカジュアルなねオナニーのグッズとして有名ですよねって言ってくるわけじゃん。ね、いとこの子供は何歳だってね、多分今小学生ぐらいになったと思うんですけどもね、会ってないから知らないっていうね、そんなんありますけど、だから買いまして、赤いやつなんだけどね、ローションが赤いわけじゃないですよ、パッケージがね、いつものテンガ色っていうのかな、キャップとかなんかそういうワンポイントが赤くて、あとはクリアな色になってて、まあ、パッと見れば、お、テンガのなんか製品なのかななんてわかるパッケージではある。しかも、そんなに大きくないタイプで使ったから、どんぐらいかな、タバコより一回り大きいぐらいのサイズ感の、ちょっと四角っぽいローションなんだけど、で、これ一回使ってさ、カリオナトレーニングしたの。意外と良くて、なんで俺早くこれに切り替えなかったんだろうと思ってるぐらい、よくて、何がいいかっていうと、ローションのキレがいい。ね、ペペって、まあ、俺が使ってたやつに限るわけじゃないと思うんだけど、やっぱ、ザ・ローションなんだよ。だから、すげえ、なんていうの？ローションが切れないのね。コンドームの中にローション入れるわけ。ね、このカリオナトレーニング。でもローションを、絞り出してそれを切るじゃん、ローションね、垂れ下がっちゃってるから、で切りづらいの、もう粘度が強くて。なんだけどテンガに関しては全然そういう切れるとか切れないとかそういうのないから、普通にチューって出してピュッて言って、でそんなになんか糸を引くぐらいまで伸びるような感じでもないから、まあ名前の通りナチュラルウェットっていうやつだから、自然な湿り気なんで、湿り気ってねなりますけど、だからねすごくね見た目もいいし、性能的にも俺の求めているローションだったなと思って、だからカリオナトレーニング、まあこのラジオを聞いて始めた人いたらね、ちょっとまあ、使ってるローションみんな何かちょっとわかりませんけども、意外とこれ良かったから、この手のやつね。でカリオナトレーニング、そんなにローションガンガン使うわけじゃないのよ。だからすごいでかいボトルみたいなんじゃなくて、コンパクトなサイズのやつでね、十分何十回もできるから、 まあ、つどつど、まあ、3ヶ月ぐらいに1回補充するとかっていうレベルで、500円ぐらいだと思うんで、確か。だから、ちょっとおすすめかなーって思いまして、ね、そんなご紹介でございました。じゃあ、そんなところで、お便りもちょっといただいていれば、ね、読んでいきましょうか。ラジオネーム、ラジオネームいただいてます。お便り、どうも僕ですさん。土曜日はどうして朝から仕事だったのでしょうか、教えてくださいというね、いただきました。ありがとうございます。私ツイッターの方でね、朝ちょっとつぶやいてしまいまして、朝から仕事だと、まあ、そんなあったんですけど、まあ、なぜかというと、今私が関わってる仕事って、まあなんか本番というかメインがさ、土日なのよね。むしろ平日って、それまでの仕込みみたいなもんでさ、で土日に、本番みたいな感じなわけよ。だから、土日じゃないとなんか集計できないデータとかもあったりとかして、それで、今回、土日の朝9時半ぐらいに、ちょっと集計をしなくちゃいけなくて、土日両方ともね、ちょっと集計をしてました。ただ、ここ最近その早寝、ね、早寝ブーム来てるから、朝起きることに対しては、そんなに苛立ちはね、なく。これがさ、俺が朝5時ぐらい寝てね、で、9時半に起きなきゃいけないってなったら、もうふざけんなよってなるけど、1時半に寝ようとしている人間が、9時半に起きるってことは、意外と時間、ね、8時間寝れてるからね。しかも、ちゃんとね、いい時間に眠れてるっていうね、ところじゃない。そう、なんか、朝4時とか5時とかに寝て8時間だと、疲れがそんな取りきれないけども、1時半から寝た時の8時間って結構疲れ取れるじゃない。だから、もうそういう意味でね、そんな切れそうではないんだけどさ。あとやっぱり早く起きることでね、その土日の時間の有効的な使い方ね、っていうのもね、やっぱり、ちゃんとやっていかないといけないなと思ってさ。早すぎんだから、毎日が。そのためにはね、本当は、ね、前の日、休みの前の日、遅くまでね、アニメ見たり映画見たりとかして、朝方になって寝て、次の日ね、夕方に起きてみたいな。一番好きなスタイルなんだけど、俺のさ。でも、それをね、夜やることを昼間やるという風にしないとね、やっぱ良くねえなって思ったりはするんでね。まあ、そんな感じでございました。じゃあ、あとね、いただいてます。お便り、ラジオネーム、いいのかな？ラジオネーム、ふにゃちんスクエアガーデンさん。パルさん、アナル型のイヤホンは買わないんですかってね。いただきました。ありがとうございます。カナル型じゃなくてアナル型ってね。肛門突っ込むとなかなか抜けにくいみたいな。あるかもしんないね。アナル型、ね、ケツから突っ込んだらね、口から音声出ちゃうみたいな。音楽流れちゃうみたいな。ないですね。衛生面が良くないからやっぱりアナル型ね。ちょっと、防水機能ちゃんとつけてね、毎回洗浄しないといけないなと思いますけどもね。アナル型ね、流行るかもしんないね、そのうちね。まあ、流行らないんでね、もうこの辺にしときますけども。じゃあ、あとはね、今日お話ししたいことね、ありますよ。これだな、これちょっと、まあメインの話だから、このメインの話してちょっとお便りをね、いろいろと読んでいきたいと思うんだけど、俺いつもね、まあ仕事行くとき、まあ、スーツなんだよね。で、まあ、夏はさ、クールビズなんてものがさ、今流行ったおかげで、スーツじゃなくて、下はね、スラックスなんだけども、上は、なんかポロシャツだったりとか、なんか半袖のね、やつを着てますけども、でも、結局はやっぱビジネススタイルだから、靴っていうのはさ、もう、なんていうの、一年ずっと普通の黒いね、革靴を履くわけ。で、この革靴なんだけども、 俺はもう靴を消耗品だと思ってるから、歩き方も下手くそだしさ、ガンガン傷つけちゃうし。で、歩き方悪いせいで、かかととかね、ガンガン削れてくから、もう、なんかボロボロになったら、もう捨てて、新しいの買うみたいな。だからそんな高いものじゃなくていいなと思って、で、あと高いものにしたところで、どんどん消耗していくの分かってるから、なんかなと思って。だからもう、ここ最近はずっと、もうドンキホーテで、ね、2980円ぐらいの靴を、買っては捨て、買っては捨てっていうのをしてきました。なんだけど、よくねえなと思って。やはり、やっぱりおしゃれは足元からっていうし、あとはビジネスマンたるもの。ね、それも新卒とかの子じゃなくて、私中途で入った37歳のおじさんなんだから、それなりに身なり気にしてもいいんじゃないと思うわけ。で、そんなわけで、ちゃんとしたビジネスシューズ買わなきゃなって思ったんだけども、何買ったらいいんだろうってずーっとここ最近思ってて、で、結果行き着いたところはリーガルっていう靴ね、を買おうと思って、ここ1ヶ月ぐらいかな、なんかお店に行ってリーガル見たりとかっていう日々が続いていたのよ。なんかどっか出かけたついで見に行ったりとかね。で、どうしようかなと思って、リーガルなのかななんて思って、だいたいリーガルの靴って一番安いモデルで22,000円ぐらいするので、いいものはね、まあいくらでも高いものあるんだけど、まだ俺が買うとしたら一番ね、安価な22,000円ぐらいのモデルかなとは思っていて、でも高いじゃんやっぱり。言ったら、下手したら俺、ドンキホーテで1980円の靴買うときもあるから。そしたらもう、10倍じゃん。しかも消耗品だと思っているような靴をさ。どうかななんて思うんだけど、でもね、ちゃんとした靴も履かないといけないなんていう葛藤があって。で、普通のさ、なんか ABC マートみたいなさ、そういう、まあ量販店というかさ、靴の量販店に行って、で、ちょっとビジネスコーナー行ってみたらとかしたときに、アウトレットコーナーって、設けられてて、片隅に。で、そこで、そういういい靴っていうかね、そこそこの靴も、半額で売ってたりとかするときあんの。まあ、サイズが合えばとかね。で、前、すげえ昔に、俺見かけたんだよね。靴をさ、そのリーガルの靴が半額だった時があって、で、その時は多分ね、サイズがなかったんだよね。だから買えなかったんだよね、と思って。で、何度かその店行って、で、アウトレットとか見るんだけど、まあなんか、マッチするものがなかなか出てこないと。だからリーガル半額で買うの難しいなと思って、定価か、22,000円か。辛いなと思って。で、いろいろ調べてたら、リーガル自体が、アウトレット用に、作っている靴があるという情報をね、私、ゲットしまして。特に何が変わるってわけじゃないらしいの。なんだけど、まあ、そのアウトレット用に作るっていうか、そのためになんか、製造するみたいなものもあって、だ少しコストをね、下げたりとか。あと基本的にリーガルって日本メイドインジャパンなんだけど、アウトレット用に作るのは中国で作ったりとか、そういうのあるらしくて、ほぼほぼ変わんないらしい。まあ、革がちょっと違ったりとかする時もあるらしいんだけど、でも基本的には変わんないけど安めで買えるっていうところで、で、先週かな、先週どこだあれは、忘れちゃったなぁ向こうの方、三茶の方じゃない、嘘ついた、下北沢ね、下北沢にリーガルの店があるんだけど、直営店が、そこでもちょっとアウトレットの商品扱ってるよって言ってあって、で、見に行ったんだけど、 まあちょっとコーナー少なくて、これしかないかと思って。で、その足で、東京駅行って、東京駅からの八重洲の方に、リーガルのアウトレットの店があって、ちょっとね、紛らわしいんだけどね、東京駅の目の前にリーガルの店あるんだけど、そこは普通の靴しか置いてなくて、そっから離れた別の店舗としてアウトレットの商品置いてあるっていう店があるから、もしみんなね行くんだったらちょっと間違いないしてほしいんだけど、でそれ行ったら、だいたいラインナップとしては16,000円ぐらいかな、普通のね主要な金額のラインとしては、だから普通で買うと22,000円ぐらいするものがアウトレットだと16,000円ぐらいで買えると、一応リーガルだよみたいな、だからメイドインジャパンじゃなくて中国だよみたいなところだけど、まあ6,000円ぐらいの差なんだよね。あ、どうしようかななんて思って、難しいよね、そのお金をさあんまり靴に使ってきてない人間が16,000円とか22,000円の靴を買うっていうのは結構悩ましくてさ、いろいろ考えちゃうんだけどさ、でもその時買わなくて、そんで今日だよ、今日またちょっと靴見に行こうと思って、で今回リーガルかってちょっと思ってたところがあって、どうしようかなって思ったんだけど、リーガルにはその弟分みたいなブランドがあって、ケンフォードっていうブランドがあんので、これはだいたい1万円ちょっとぐらいなのね、金額のメインのねところが、だから良いと、リーガルの弟分だし、だから靴に対してちゃんとしたものでもあるし、で金額も、ね、リーガルで普通に買ったら22,000円なのに、ね、ケンフォードだと別にアウトレット品じゃないのに1万円で買えると、で半額じゃない、ある意味だ、正規品が半額で、でなんかいろんな雑誌でももうコスパ最高のビジネスシューズだとね言われてるわけ、いいなーなんてちょっと思ってさ、じゃあケンフォードかなーなんて思って、でいろいろ調べたら、直営店っていうのは関西の方にしかなかったんだけど、あとはそういうなんか量販店とか入ってんだけど直営店なくて、なんだけど今年の5月に神田ね、神田のところですよ、神田の淡路町かなにケンフォードの、直営店ができて、できたばっかで、まあ、2ヶ月しか経ってないんだけどっていう情報を小耳に挟み、じゃあ行ってみようと思って、で今日ケンフォード行ってきて、で靴を2足買いました。靴1足がちょうどね、なんかセールしてて、スリッポンタイプ、紐がないやつもう1個欲しくて、紐がないやつがもともと 13,500円なんだけど 30% オフで、買えました。で、マイナス4,500円なっておりますから、9,450円で1足で、もう1足はちゃんとした紐の、ストレートチップのビジネスシューズなんだけども、まあ、なんかあった時にね、冠婚葬祭でも、まあ、ストレートチップを履けなんていう言葉があるからさ、なんでね、普通に日常履く靴としても、なんかあった時のね、急な時にも、まあ、履けるからっていうところで、ストレートチップの、靴を1個と、これ18,000円で一番ケンフォードで売れてるというかいうモデルらしくて、だから2つ買って、でそれにプラスしてなんか靴のケアのあるんだけどね、一応家に靴積みみたいなのもあるんだけど、なんかこういうのは改めてね、ちょっと用意した方がいいかなと思って、でそこで靴積みとなんか変な日々の簡単なメンテナンスするためのやつを買って、でもそこも合わせて1300円ぐらいなもんなんだけど、だ全部で合計で21,600円と、 いうことでね、ほんとビジネスシューズで、でも昔ね、買ったことあんだよ。ちゃんとしたビジネスシューズ。ちゃんとしたっていうか、1万ちょっとしたビジネスシューズを買ったことあったんだけど、なんかね、パッとしなくて、履かなかった。全然、もったいねえなと思うんだけど。なんかさ、変におしゃれに行きすぎちゃって、ビジネスシューズってやっぱり黒く光っててなんぼみたいなのあるじゃない？じゃなくて、そのくすんでる感じがあるみたいな。それがかっこいいみたいな。そんな買っちゃってさ、いや、履けねえなこれと思って。で、それ、そういうちょっとね、失敗もありまして。でも今回はちゃんとね、いいものを、買ったなっていうところでね、いいんじゃないかなと思って。ここが、その、お金をね、かける人いるじゃない？靴とかスーツとかさ、すげえいいものをさ、使ってますよと。で、最低でもこのぐらいは、ね、お金かけるべきだよねって思ってる人いるかもしんないけど、やっぱ、日々がドン・キホーテで過ごしてた人間にとっては、やっぱり一気にそこまではいけねえなと思って。だから当分、安定の健康度だなと思って。で、やっぱり長くね、使えるやつだからさ。だから、なんか、うん、いい気がするよ、つって。で、店員さんがすげえ良かった。いい接客だなって思う。俺が、いつも人の接客見て、もう、いいよ、分かったよってなるのに、その人の接客すげえ良くて、なんか、いいなと思って。おすすめなお店だなと思って、あんないい人いるかと思ってね。だからそんなんでさ、剣報道。ね、だからもう明日からは、こういうビジネスシューズを履いてね、仕事頑張ろうかな、みたいなね、思ってさ。だから、これからね、すいません。あと、今週あれです。婚活行ってないですからね。婚活の話いつだって待った人いたかもしんないけど、すまん。婚活、今週行ってないんだわ。ね、聞く価値なしってなったらもう切ってもらっても構いませんので、ね、来週聞いてください。それだけちょっと言ってなかったの申し訳ない。ね、1時間ちょっとぐらいね、ウキウキ待った人にいたらね、ほんと申し訳なかった。婚活してさ、で、デートは土日だけかっていうとそうじゃないじゃん。やっぱり平日仕事終わってから、例えば水曜日は農産業デーだから、終わってからちょっとね、食事でもどうですかみたいになるかもしんないじゃん。そん時にさ、靴？ドンキホーテ？ 1980 円のやつ？ボロボロみたいな。それ、やっぱ良くないじゃんみたいな。風に思って。ね、外見じゃないよ。人は。ね、多少あると思うけども。でも、最低限ってあるじゃん。身だしなみっていう。私に合うって、こんなボロボロの格好でもいいって思っているのねって思われちゃうわけじゃん。だから、最低限の身だしなみってところで、やっぱり靴っていうところも、ちゃんとしないといけないんだなっていうのを、この年になってね、やっぱり思うっていう。本来は、まあ30手前ぐらいではね、わかるはずなんだよね。新卒とかで働いてさ、2、3年して、そこでとか、25ぐらいで本来わかるはずなんだよ。そこそこというか、まあ最低ラインの靴は履きましょう。ね。でも、結局それがズルズルときて、そっから、干支が一周回ってしまってね、ようやく、ちゃんとしたっていうか、まあ、ちゃんとした靴、剣報道をちゃんとした靴って言うって思ってる人もいると思う。おしゃれな人は。でも、じゃあドンキホーテの靴どっちがいいのよって言ったら、まあ最低限剣報道だからまあ、ありか、ね。そう言ってもらえるんじゃないかと思うんだけどもね。まあそこまで、ね、言わなくてもいいですね。普通にいい靴だと思うよ。店員さんもね、リーガルの人だからね。ブランドが、ケンフォートだけであって、そのリーガルの人が接客してくれてたからね。すごく行き届いた、いい接客。じゃなかったら俺もこの、メンテナンスの、商品とか、俺そんなんで買うわけないんだから。でも、向こうが聞いてくる前に、俺はもう、あれこれ買っとこうかなって思うような接客。うまい。ね。よかったなと思ってさ。だからね、まあ、これで、ちょっとメンテナンスをしつつね、 だからもうこの後、もうこの間、先週まで履いてた、あの、靴に関してはもうすぐ捨てますから。ね。もう、あんなのもう履けませんからね。私はもう、剣フォードと、ね、一蓮托生でやっていくつもりですからね。だから、まあ、あとはね、ビジネスグッズとして買っとかないといけないのは、あの、ベルトだね。ベルトもずーっと使ってっから、もうボロボロなんだよ。だから最低限どこのベルトがいいのかわかんないけど。まあ、これに関してはね、言ってももう、いいよ。無印とかでね。前買ったのも無印とかだと思うんだけどさ。ユニクロとか無印でベルト買っても、まあ、そこそこすんのよね、やっぱりね。でもまあまあ、無印で買ってますでいいよねって思うから。そんなんで、ね、靴はケンフォード、靴下はユニクロ。で、スラックスに関しては、今、青山。ね、青山ダセーな。で、インナーは無印。で、上に着ているポロシャツっぽいのは、ユニクロ。ね。で、使っている、ね、ボールペンはモンブラン。そんな感じでやっておりますんでね。まあ、普通の。で、あと、メガネをね、そのうち変えて。メガネが今ね、ジンズの安いメガネつけてますから。でも、この365日、絶対メガネしててさ、しかもさ、変えるのがさ、3年に1回とかそんなもんじゃない。もうちょっといいのしてもいいよねって思ってるから、ちょっと近々、メガネを変えて、これで大体、なんか、一通り、なんか完了するかななんて思ってて。ビジネス的にも、あとプライベート的にも、その、衣服というか、医療品関係すべて一回整うかなと思って。ねえ、だってやっぱりね、ちょっと、思うのやっぱ女性を意識、やっぱりするとさ、ね、こうやって婚活とかし始めるとさ、やっぱもう身だしなみって最低限大切だなと思うけど、男同士で遊ぶ分には別にさ、T シャツとね、なんかパンツ履いてりゃいいわけじゃない。でもやっぱり、ちょっとなんか羽織るものを、ね、あるといいわけじゃん、ちょっと。ね、少し。おしゃれになるわけでしょ。本当は靴とかもさ、でも靴なんてスニーカーだけどね、真っ黒のスニーカーだけど、週に2回しか開かないじゃん。言っても土日しか開かないわけだからさ。だから、まあ、一足でいいんだよね。正直。で、履き潰しちゃったらもう一個買えばまた新しいのって感じなんだけど、でも毎回会うたびにお前同じ靴だねになっちゃうから、せめて、ね、普通のプライベートの靴も、まあ、2足ぐらいね、いいものを持ってた方がいいのかなと思うけど、あんだけどさ、なんか、かかとぶっ壊れたりとかさ、そんなんあるからね。あともう、引っ越しの時に大体捨てちゃったんだよね。もういいやと思って。一足ありゃ一緒と思って、人と会わねえしと思って。とかね、その辺も、だから改めないといけないなと思ってさ。だから女性が絡むと、やっぱり人は少し身なりをね、気をつける。だから服装しかり、体型しかり、ね、頭皮しかり、やっぱ、女性っていうか人の目っていうものがやっぱしあるとね、なんかその辺が少しね気にし始めちゃうところあるんだけどさ、でも逆にだよ本当、これまでどんだけ放置してたんだっていうぐらいなんかひどいねって思うわ。だからそういう意味ではちょっと意識が少し変わってきてね、身だしなみも最低限整ってきてね、いいんじゃないかなってちょっと私思ってますけどもね。じゃそんなねところでございますが、あとは、いただいておりますねお便り、ラジオネーム、パラさん、パラさんこんばんは。給料や、賞与公開は匿名ならいいと思いますが、本名も会社名もほぼバレている状態だとまずい気がします。一応契約内容みたいなもんですからって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。まさか私の本名とか会社名とかねえ、誰が知ってるんでしょうかと、ね、私はパル内藤ですよと、ね、こういうしがないポッドキャスターですよと、ネットラジオ DJ ですよと、バレてますかね。 まあ、バレてるだろうな。ほぼほぼ。みんなね、暗黙の了解で言わないだけだからね。探せばいくらでもね、すぐ情報出てくるから分かっちゃうとは思うんだけど。ただ、まあまあ、イコールじゃないから。ね。俺が本名は言ってないし、このラジオで一回も。言ってるか？なんか、なるべく言わないようにしてるし。会社名とかも出したこと一応ないはずだし、調べれば一瞬でわかるけど。なので、ただまあ、ほぼバレっていう時点でダメだよねっていうね。ところなんで、でもなー、俺がもらった給料俺が言ってももういいよくねーって思うんだけど。俺に対してだけじゃん、この給料って。他の人はもっと違う給料だしさ。みんなもっと多くもらってると思うから。おじさんだけちょっとね、少なめの、ね、なんかお金なんだけど。まあね、基本的に、ラジオの出だしでは言わないでね、後半に紛れさせてね、ちょっと今後は言っていきたいと思いますけどもね。そんなところでございました。じゃあね、あとは、私、今日喋りたいこと、ね、喋っていきますけども、でもそんなないのかな、もうね。あ、そうそう。さっきさ、ちょっとその、人とね、急になんか何喋っていいか分かんなくなるっていう話したんだけど、あれ、ちょっといろいろ調べたところ、またね、ちょっと病気に結びつけちゃうのもどうかと思うんだけど、そういう症状があるらしくて、場面感覚っていう、症状なんだよね。で、なんかその特定の、その場面感黙症って言って、なんか、特定の時に急に喋れなくなっちゃうっていう症状があるらしいの。だから、なんか、家庭内とかでは、普通に喋ることできるのに、なんかその社会不安とか、のがあって、特定の場面とか状況で話すことができなくなっちゃう。で、なんか、ちっちゃい頃に発症するケースが多いらしいんだよね。だからまあだから、引っ込み思案だったりとかする子いるじゃない？家だとさ、ワイワイやってんのに外に出ると喋んなくなっちゃう子みたいな。なんだけど、もうおじさんなんだけどね。おじさん、ただ幼児なのかなみたいなね、うん。だからもう体はおじさん、ね。脳内幼児ってね。パルナイト。そういうやつだから。なんだけど、まあ、そういうのがあって。だからもしかしたらその場面感覚っていう症状なのかなって思ってしまうぐらいの、ふと、ね、来ちゃうやつなんだよなと思って。だから、これも、睡眠取ることで脳が回復して、話ができるんだったらいいんだけど。だから、すべてはちょっと一回、まあ、一ヶ月ぐらい、寝て、一ヶ月ぐらい寝てってのね、すごい、ね、一ヶ月寝太郎になってますけども。そしたら、ほぼ、なんか復活してると思うのよ。瞬間的に復活できるところまではまずそこで復活してて、あとは本当に徐々に、もう年月かけて回復させるしかないと思うから。ただ、一ヶ月あったら、人間の体の細胞って結構入れ替わるじゃない？だから、一ヶ月後にどうなってるか。それによっては、やはり、ちょっと心療内科とかね、行って、いろいろと、なんか、ね、症状が発症してる気するんですけど、その中の一つとして、場面感黙症もありますかねみたいな。ところで聞けるかなと思うんで。だそうなんだよな。なんか、やっぱり寝不足、思春期と寝不足が一緒のタイミングなんだよ、俺多分。ね、まあ、小学校からラジオ聞いてとかってあるけど、でもがっつり深夜ってなると、でも中学生からね、TBS とか、TBS の、今だと、なんて、ジャンク？なんだっけ、今の。わかんないけど、1時からね、3時の、芸人たちの枠。とかさ、ああいうのが始まって、本当に遅くなるようになってきたけど、それまではね、なんだかんだ、でもそれでもか、中学生の頃も、やっぱ、0時から3時まではずっとアニメとか声優とかのラジオをずっとやってたからさ、昔も。それすげえ聞いてたからあれだけど、 だからもう中学生の多感な時期、睡眠不足してようが してまいが、実際に俺がこうなのか、もしくはあの頃の睡眠不足が本当影響してこうなっちゃってるのかとかね、判断つかないから、まずはその睡眠をね、元に戻さないといけないなと、正常な、ね、状態にしたいなと思ってますから、そんなところでございますね。じゃああとね、さっくりとお話をするとですね、そんなに大きな声で言えるような話でもないからあれなんだけど、友人がさ、友人の恋愛の話を今週ちょっと聞いて、でいいなぁと思って、俺すげえ思ったんだけどさ、ここ最近人の恋愛話を聞いていいななんて思ったことが全然なかったの。っていうかこの年になるとそんな恋愛の話とかしないんで、言うほどね、なんだけど、いや久しぶりになんかいい恋愛の話っていうか、なんかドキドキするというか、甘酸っぱい感じがするというかっていう話聞いていいなぁと思ってっていう話なんだけど、でもさ、多分女の子が恋愛が、まあ、恋愛が好きって表現もあれだけど、恋愛が好きだったりとか、やっぱ結婚が早いとか、まあ、それはね、子供産まないもあるかもしれないけど、で何でも恋愛の話にしちゃったりとかあるじゃん。っていうのは、やっぱ周りのそういうなんか甘酸っぱい恋愛の話とかさ、まあ、聞くタイミングが多いと思うんだよね、男よりも。だからかなって思うんだよね。やっぱり、いいなぁ、私もドキドキしたいなぁって思うもんね。そういう話聞いたらさ、いっぱい。だからね、なんか珍しく、まあ、聞いたの男からだけどね、男からそういう話聞いたんだけど、なんか甘酸っぱくていいなぁと思って、なんか俺も恋愛したいなってちょっと思うぐらい。だからこういうのが周りで何件か続いたりとかすると、なんか気持ちがね、また高まってって、よし俺もって頑張るぞってなるんだよね、人ってやつはさ。だけどなぁ、そんなの稀だからな、しかも年だからな、そんな話もあんま出ないんだけど、でもなんかそういうね、甘酸っぱいなんか恋愛話を少し聞いてね、俺はなんかちょっと恋愛したいなっていう気持ちが少し膨らんで、あれなんだよね、その少女漫画とか見てさ、やっぱ恋愛バリバリじゃない、でもやっぱ少女漫画見ると、あー恋愛したいなって思うことはなかないからさ、最近見てないもんね少女漫画。まあ、漫画自体よね、単行本で最近ここ2年ぐらいちゃんと見てないからさ、だからいっぱいね見なくちゃいけないあんだよね。だって君に届けとかさ、終わったでしょあれ、完結したでしょ、見てないかんね俺ここ2年ぐらい多分ね。だから見なくちゃいけないし、スキップビートも見ないといけないしね、いろいろあんだけどさ、ちょっとね少女漫画見たいなみたいなねところで、ちょっと恋愛の、またお前恋愛のって言葉使い始めるのかってね言われそうですけども、恋愛のを高めていかないとねいけないな、なんてことをねそう思っております。じゃあ今日他のお話あるけど、これは最後にしましょうか、ね、お別れのコーナーの一番最後の最後で言いましょう、ね、もう言いたくもねえんだよこれ、言いたくもねえっていうか、言ったらそっちに引っ張られっからもう言いたくねえんだって話なんだけど、ただ事実は事実でね、言わないといけないから、それは一番最後に言いますけども、じゃあお便りをね結構もらっていたんですが、なかなか読めていなかったので、ちょっといくつかね、ちょっとまず読んでいきたいと思います。お便り、ラジオネームテクノブレイコさん、パルさん、東京北区にある、井上王子接骨院のマッサージ安くていいっすよ。院長先生もゲームアニメの話できますし、マッチョです。よければぜひお試しあれっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。王子なんだね。 惜しいよね。その俺池袋住んでる時だったらさ、王子までチャリで行けるんだよね、全然。だから近くていいんだけど、まあ池袋っていうかその前か、大塚に住んでた頃ね、あのすげえ王子近くてね、ちょいちょいチャリで行ってた時もあったけど、今のその渋谷になっちゃうとね、ちょっと遠いんだよね。王子だから京浜東北とかでしょ。遠いなぁ、行きてぇなぁ。やっぱ最近さ、やっぱ肩凝ってて、で、マッサージしなくちゃいけねえなと思ってんの、やっぱり。まあ、本当はね、できれば上手い人がいいんだけど、上手くても上手くなくても、それはもう置いといて、体をほぐすってことは、定期的にやっぱり人間やらないと、ちょっとボロボロになるぞって、いうのは思ってるから、ほんとまあ、1ヶ月に1回とまで言わなくても、2、3ヶ月に1回ぐらい、30分なり1時間なり、体をちょっとほぐしてもらうってことを、まあ、するべきだよねと思って。年取れば取るほどね、このメンテナンス必要だからさ。なんだけどね。だから、その、2、3ヶ月に1回、ここの、井上王子接骨院、行くっていうのもありだね。で、ちょっとね、なんかしら、マッサージでしないと、苦しいんだよね。でもわかんない。ちゃんと睡眠をね、取ったら治るかもしれませんから。まあ、1ヶ月後、体の調子を見てね、どうにもなんなかったらね、ここの接骨院の方にね、お世話になるかもしれないですね。情報ありがとうございました。では、他いただいてます。お便り、ラジオネームトリンドルさん。ちょっと気になったんですけど、風俗に行った時、ちゃんと説教してますか？自分のことで精一杯で、そこまで気が回らないかもしれないけど、一旦射精して気持ちが落ち着いたら、親は悲しんでいないのかとか、自分の体なんだから大事にした方がいいよとか、紳士的に説教するのが客としての義務です。いつかまた風俗レポするときは、この説教をしっかりやれたかどうかの報告もお願いしますというね。お答えいただきました。ありがとうございます。やっぱ風俗行ったらね、説教がセットだからね。もう出禁になっちゃうから、ね、って思うけど、そう、説教オプション、ね。無料オプションで説教してもいいみたいなのがあればね、いい気がするね。そういうプレイだから。プレイだから、射精して、ね、政治経済の話したくなっちゃってる時、に、そしたらもう説教もしたくなっちゃうもんだけど、じゃなくてプレイとしたらさ、いいんじゃない？盛り上がるかもしんないじゃん。親は悲しんでないのかって言いながらね、まさぐるみたいな、ね、自分の体なんだから大事にした方がいいよと言いながら何かエロいことをするみたいなね、逆にいいんじゃないかしらというね。言ってることとやってることはめちゃくちゃだけどもね、そこがなんか燃えるみたいな、ないですか？あるのは私だけかもしれませんけども。まあ、そんなね。じゃあ次回、俺も風俗行くとね、何話していいか分かんないから、今日は説教してやるぞと思ってね、行ったらすげえ喋るかもしれないからね。ちょっと一つの突破口になるかもしれませんね。で次回ちょっと説教プレイね、ちょっと意識をね、しておきたいと思います。言わねえだろうけども、というところだけどね。じゃあ、あと、いただいてますお便り、さくらさん、パルさん、嫌な意見もあるかもしれないけど、掲示板復活させて意見反映した方がいいと思いますよ。悪意に満ちた、レスもあるけど、ダメなところをダメと言ってくれる人がリアルにいないなら、リスナーに言われることを受け止めて少しずつでも改善した方がいいと思う。リスナーは嫌なら聞かなくなる中、パルさんのことを思って意見してる人が多いと思う。言っちゃ悪いけど、リア充は、リア友は苦言を呈してこないのでは。散々言ったけど、変えてないからか、関係を壊したくないから、かはわからないけど、相手を思うなら言うべきことは言うのが友だと思います。こんなメールしてすみませんが、瞑想している上に将来が不安になる昨今ですので送らせていただきましたという。お答えいただきました。ありがとうございます。 ね、今はお便りに関してはね、メールだけでっていう風にしましたけど、まあ、なぜなら掲示板を見るとね、やはり悪意に満ちたレスが多くてさ、辛くなっちゃうなみたいなのがあって、もう耐えられんということで、掲示板はありますよ、まだ残ってはいますが、俺は見ないよとね、あのリスナー同士の交流の場として残しておくけどっていう感じだったんだけど、でもこうやってお便りもらってさ、あの嫌な意見もねあるかもしんないけど、もうその掲示板に書いてあるね言葉、あのやっぱり俺のことを思って書いてるやつもあるから、それを受け止めてなんか改善していくとかいいんじゃないのって話なんだけど、っていう意見があったから、俺今週ちょっと掲示板見たんだよ。したら、あ、意外と受け止められんなと思って、ねえ、まあなんかもっともなことも書いてあったりとか、あ、そうか、そうだよなとか思ったりとかして、でちょっと見てさ、でまあこんな感じだと思って、意外と平気だなつって、で掲示板閉じて、でなんか1時間ぐらいしてから、なんかもうすげえ気持ち悪くなってきちゃってダメだと思って、掲示板やっぱしダメと思って、後からすげえ来ると思って、本当のボディーブローだったっていうね、後から来るわつって、だからすいません、あの掲示板無理っす、あの持たない体が、昔とも違うのよ、昔みたいに何でもかんでもなんかどうにかできたようなメンタルではもうないよ、もうなんかやばい落ち込み方するから、だからダメだわね、あの一個でも悪意があったらもうそれにすげえ引っ張られる、もう耐えらんないから、だから掲示板は復活しません、ね、しませんではできないね、あの崩壊する、精神崩壊するから無理だわっていうことで、まあ、残念ながら、人からね、いろいろとご意見いただいて改善するっていうのは難しいかもしれませんが、まあ、しょうがないね。ただ、まあ、俺はね、今の中で、ベストだと思った選択を、一応してるわけじゃない。A と B どっちがいいかな、うん、A かな。じゃあ A やろう、つって A を選択して、その先にまた A と B があったらまた E 方を選択してってやってきたお、その具現化が俺じゃんみたいな。でそれはもう昔からもそうだし今もそうだしね、結局今この行き着いてるこの地点っていうのは、まあ基本的には自分が最善だと思ったのをずっと選択してきた結果ということだからしょうがないし、で俺は今、まあ、ダメなところもすげえ多いと思ってるけど、とはいえ、最低限、なんかその、なんかさ、例えば、身だしなみとかっていうのは、なんか、その話になるかわかんないけど、その恋愛とか女性を意識する上での、そういうのを、ちょっとずつ変えてったりとか、いや、おじさんがすることじゃねえよって言うかもしんないけど、いや、最低限だって、本当に。それすら今できてなかったから超おろそかだよ本当に。だからそういうのもね今少しずつ改善されてってるってことで、近づいてるよ、彼女作るまでもカウントダウンだと思ってるよ俺は。なのでご期待くださいね。まあね、だから結果さ、彼女ができてね、幸せになって結婚して子供生まれて幸せになってなりゃいいんだよね、結果ね、そのああだこうだあったとしても。だからちゃんと結果出せるようにね頑張りたいなと思ってます。だからね、一応今年もう年始にさ、今年の抱負はっつって、その体型ね、体脂肪率を 15% 以下にするっていう宣言してさ、で、まあまあ、ペースちょうどいいと。だからね、少しずつ、やっぱり、体型すらもう、だるだるだったから、もう恋愛するような体型じゃなかったんだよね。っていうのもあるし。で、こっからね、じゃあ、次の半年。改めてね、追加の、なんか目標としては、やっぱりその、早寝。 するっていうことで、また体調をね、良くして。で、やっぱり、おかしいだよ。毎日3時半とかに寝るっていうやつ、いねえから。そんなやつと付き合いたいかっていうと、いや、ちょっとおかしいんじゃないってなるじゃない。で、1時半だったら、まあまあ、ちょっと遅めだね、寝るのぐらいの感じじゃない。すげえ早いんですけどもっていうやつなんだけど。だからもう、俺自体を、ほんと今年は、もう、女性に寄せてくってことよ。ね、体型ちゃんとして、ね、身だしなみちゃんとして、で、ね、寝る時間もちゃんとして、で、ちゃんと女性と、対等に、引け目とかあんまなくね、対応できるようにしないといけないなと思ってるわけ。なんでね、ちょっと私、そういう風に頑張っていきますから、ね、リスナーの方の意見、こうやって、メールでね、いただければね、こうやって読んだりとか、紹介して、で、俺の中でもね、なんか、取り入れたいものはね、取り入れたいと思うんだけど、掲示板の復活は、ね、ないです。ね。そんなところでございます。じゃあね、あと他いただいてます。お便り。ラジオネーム、伯爵さん。パルさんこんばんは。パルさんは友達や後輩たちとの飲み会などを楽しみながら、なぜかそれを否定的に後悔したりしてますが、それってそんなに悪いことなんですかね？家庭がないなら、24時間を好きに使って全然いいと思うのですが、僕は結婚して子供もいるので、1日の大半は、家族のことに使われ、自分の時間なんてほとんどありません。こちらから見れば、そういう生き方を選んだのだから全力で楽しめばいいのにと思います。パルさんが勘違いしているなぁと思うのは、結婚なんて目指してするものじゃないっていうことです。彼女ができて、なんとなく続いて、結婚した方が収まりが良くね、子供ができたら楽しくね、という流れで気づいたらこんな関係になってたってだけのことだと思いますよ。パルさんの生き方を見ていると、独身で一生面白おかしく生きていくと決めた人のそれだなと思います。別にそれはそれで生き方の一つだし、隣の芝は青い理論で羨ましいとすら思うのですが、生活態度や金銭感覚が結婚モードに自然にシフトしているようにも見えませんし、むしろ開き直って今の生活を謳歌した方が健全じゃないでしょうか。聞く側としてもそっちの方が楽しく聞けます。家庭に大切な時間取られるくらいなら一人で全力で楽しむわくらい言ってくれた方が嫌味がなくていいですっていうね、お答えだきました。ありがとうございます。なるほどねっていうね、やっぱり家庭がねないからさ、私ね、まだね、ちょっともう意識がもう独身意識になってますけども、どうだろうね。なんかいろいろ考えちゃうよね。そのね、結婚したらまあ、家族に対してね、やっぱ時間を多く使うわけで、まあ、時間もそうだしお金もそうだし、何でもね家族優先なると思うから、だから今のねパル内藤についてはもう独身をねすごい楽しんでいると、逆に既婚者からしたら羨ましいとすら思うくらいね、なんか楽しんでいる、なのになんか罪悪感感じてるパルナイトみたいな。だったらもうね、もう家族に大切な時間取られるくらいなら一人で全力で楽しむわっていうぐらい開き直ってもらった方がね、嫌味がなくていいという話なんで。だ、そんな中さ、ね、だから俺も結婚とかもどうでもいいわ。まだ、彼女とかは行った方がいいかもしんないよ、つって。ねえ。でも別に結婚するとかじゃなくて、遊びの彼女でいいし、つって。で、あとはもう全然、ね、友達と、ね、毎週毎週騒いで、みたいな。楽しいじゃん、つって。いいじゃん、みたいな。まあ、とは言えないよな。だって、結婚願望がすげえんだもん、俺。昔から。結婚したくないなんて思ったこと一回もないもんね、結局ね。昔からやっぱり。だ、結婚はしてえなって思っちゃうし。あとそもそも、その、結婚っていうのは、目指してするものじゃないと。ね。その、彼女ができて、ね。で、結婚した方がいいんじゃね、子供がいた方が楽しいんじゃねつって、なっていくもんでしょって。そうかもしんないけど、モテない、 消極的な男はもう目指さないと無理なんだよ。起きないんでそんなこと何にも。だからやるしかないんだよな。女の友達ができてもそういうのに発展しないしさ、結局友達だから。だからやっぱり恋愛前提だったらさ、お互いにさそういう意識がある中でのさやつだから、だから婚活っていうのはねいいと思うよ。その一歩なんか段階をさ一歩なんか抜けるというかいうのがいいよね。恋愛感情そんなのないですけどみたいなのがないじゃん、婚活で知り合ったんであれば。だから多少なりとも少し攻めていっても、いやだって婚活で知り合ってるし恋愛感情あるからちょっとグイグイは行きますけど、でも合意ですよねそれはみたいななるから。でそれで、あでも恋愛感情は持てませんでしたごめんなさいみたいになったらわかるけど、でもねそれすらも、え、な何言ってんの恋愛感情みたいになるわけじゃん。まあ、よくわかんないけどもね。なんでだから普通に生きてたって彼女できないから、できるんだったらこの理論はバッチリなんだけど、もう絶対できないから普通に生きたって 100% できないんだから彼女なんて。だからやっぱね、結婚をするべきしてするしかないっていうそっちのアプローチ嫌なんだよ。本当は本当は自然に彼女ができて自然に結婚したいんだよ。でも叶わないから、それも分かってっから、さすがの俺も諦めたから、ないんだよそんなことは。だからね、俺はもう目指して結婚するよ。だそれとは別に日々も楽しく生きるよ。だ結婚した後どうなるかは全然分かんない。ていうかまあ彼女ができたら、婚活でも何でもいいんだけど、彼女ができた時点でどうなるかは分かんないね。だそれまでは楽しく生きてるよ。だからもう結婚とか家族とか関係ねえとは言えないね。言えない中でもそれで会ってほしいじゃん、パル内藤は。わかんないけど、結局なんか結婚して彼女欲しいって言いながらもがいているやつね、いつになってもそうあるべきじゃん。それがパル内藤だしっていうことでね。だからな、だから本当はね、俺もね、このラジオネーム伯爵さんの言う意見の通り生きられたら一番いいなと思うけど、うん、難しいね、うん、正直難しいなと思ってます。でもね頑張ります。幸せになりたいんだ俺もね。だったらいろいろ生活改めろやみたいなね、そんな話しかないですけどもね。まあ、早寝するね、早寝することで全てが解決すると思っておりますよと。では、いただきましたお便り、ラジオネームどうも僕です。秋葉原に立ち飲み SOD 女子社員がオープンしたみたい、レポートをお願いいたしますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますね。なんかちょっと真面目なお便りの後にねこれもらってね、でこれでテンションはちょっと上がるっていうねひどいやつなんですけども、何立ち飲み SOD 女子社員、SOD はソフトオンデマンドね、エロ DVD のメーカーさんですけどもね。いいじゃん。うわ、すげえ行きたい。何これ。いや、ちょっと調べたんだけど、調べたって検索したらさ、なんか出てきたけど。料金プラン。見ていいですか？うわー、なんかエロいな。エロいけどエロくないんだろうな。営業時間、17時から23時。ラストオーダー22時半。初回60分、2500円。チャージ料が1000円の、1500円の食事券合わせて2500円で、延長60分でチャージ1000円だった。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。何これ。で有名 AV 女優がいるってこと。で違うの、女子社員か。 でも SOD の女子社員ってさ、違うのか、違うんだ。なんだ、俺今日一で楽しくなってんのか。これは有名 AV 女優が SOD 女子社員に扮して立ち飲み、 SOD 女子社員の一日店長として出勤。普段絶対見ることのできない女子社員コスでお客様をおもてなし、みんなで乾杯してトークライブで笑って撮影会してツーショットも撮っちゃおう。有名女優もユーザー様の命令は絶対っていうね。ちょっと面白そうじゃん。なにこれ。うん、行きます。ちょっと行ってきますね、これね。レポート楽しみにしててください。結果さ、もうひどいよね。土曜日こういうの行ってさ、日曜日婚活行くみたいなさ、なんかこの二面性、ちょっと病的な感じしますけどもね。これいいじゃん。ナイス情報でした。ありがとうございます。じゃあ他にいただいてます。お便り。ラジオネーム。どれかな？ラジオネーム。ちょっとわかんねえな。あとでちょっと来週読もう。来週読もうっていうか。今この、10秒ぐらいで判断つくような内容じゃなかったからね。ちょっと吟味して、ね、後で読みたいと思いますけども。他いただいているお便りもね、読んでいきましょうか。ラジオネーム、闇の目視録さん。聞きたいんですけど、パルさん、最近職場の人たちと飲んでていつも終電になっちゃってるって言うけど、パルさんって時間の感覚どうなってるんですか？もうそろそろって時間になってるってことに気づかないんですか？てか、同僚の家に転がり込む前にどうにでもできたでしょう。同僚男と同僚女が泊まってやっちゃったら嫌だとか、嫌だから転がり込んだんですか？それともワンチャン 3P 生きるととか思ったんですかって、ね、お便りできました。ありがとうございます。これ結構昔にもらったお便りなんだよね。だからね、あれですけども、なんだろうね、終電逃しちゃうのってね、言ってんだよね。俺も今日絶対帰るからっつって、で、いやもう終電だからっつって、そろそろはもう時間だからっつって。ただ悪いのは、まあ、一個あって。いや、みんなね、楽しいからさ、もうちょっと飲もうよとかさ、ねえ、もう一緒みたいな、ね。まあ、朝まででも一緒みたいな、なるんだけど。で、いやいや、帰るよ、つって。で、なんで俺がそれで終電逃してるかっていうと、俺も、朝までは辛いけど、ギリギリまで一緒に楽しみたいと思ってるんだよね。だから、ほんと終電の一本前とかで帰れば、なんかイレギュラーなことがあっても帰れるんだけど、終電に乗ろうっていう風に考えちゃう。だから、例えばもう終電で、もうホームにまでいるよ。ね。ホームにいて、駅のホームだよ。で、もう、いや、帰るから、と。なるんだけど、この名残惜しいやつあんじゃん、なんか。飲んだ後に発生する何か。で、これ逃したらもう、ダメなんだよなーっていう時に、なんか引き止められて、逃すとか、のはあるんだよね。なので、なんか俺のやっぱり意志が弱いのもある。ね。あとやっぱその時が楽しいっていうのもあって。で、結果、まあ、言っても始発4時半ぐらいからあるし、みたいな。ね、1時ぐらいじゃん、みたいな。今1時ぐらいでしょって、4時半でしょみたいな。3時間半後ぐらいにはもうでも電車乗って帰れるんでしょみたいな。いいのかみたいな。じゃあ朝までつって。なるんだよなっていう感じ。だから、時間は分かってる。結構な確率で。もう終電はなくなってるっていうのは、あんまない気がするわ。ちょいちょいやっぱり、終電って何時っていう話は出るからちょいちょい。でも結局そんな感じになっちゃうのが多いかなと思う。 だからね、やっぱりその辺も睡眠不足が問題ですから。で、睡眠不足が慢性化したことによって脳の収縮が働き、正当な判断ができなくなっているということから、私はズルズルとね、朝までコースになってしまうと感じだと思いますからね。今後はもうね、こっから先はもう私ちゃんと睡眠とって、脳もねしっかりと縮小したものがね、若干膨らんでくれると嬉しいなと思ってますから、そしたらちゃんとしたね判断できると思うんで、今後はまあ朝になるってことはねないんじゃないかなと、ね、そんな風に期待しておりますよと。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほど届きましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あと話したかったことなんかをつらつらとご紹介していきますけども、そうしたらお便りをねもうちょっと読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム、でこれ見てなかったからな、これじゃないな、ラジオネーム、これは匿名にしようかな。ラジオネーム匿名希望さん。追い詰められないと動けないパルさん、公言したことを実行できなかった場合の罰ゲームを募集しましょう。罰ゲームはできる限り次の週には実行する、どうでしょうかっていうね、答えてきました。ありがとうございます。まあそうなんだよな、なんか罰ゲームはね、自分がね納得したもので設定できれば本当にそれやるし、で達成できなかったらやるっていう風にするし、やりたくないからこそ達成するっていうのはねあるよね。だからなんかでもな、結局もうなくないって思うのよね。その罰ゲームでもすっげーやだわって、罰ゲームそれがなんかもう一回で終わる罰ゲームだったら特にね、なんか金輪際ずっとみたいになともう絶対やだけど、でも罰ゲームで金輪際とかはやだもんね。でもさ、なんか昔だったらさね、なんかソープに行くとか、いやソープ絶対行きたくないからすげえ頑張るけどってなってたけど、もうそういうのなくなっちゃったじゃない俺ね。もう本当にもう腐ってしまったんだよね。あの頃のフレッシュな俺はどこ行ったんだっていうぐらい、この2年ぐらいで腐ってしまったからさ、ほんとね、ソープ行ったのなんて2年前だからね。それまで行ったことなかったんだからさ、そう考えたらすげえ変わっちまったなぁと思うんだけど、あの辺からでやっぱりね失ったものは大きいと思う。俺がやっぱソープ行ったところ、その人との粘膜とのやりとりっていうのをそのビジネスライクでするっていうことをしてしまってから、やっぱなんか重みがなくなったよねって思うわ。まあその分風俗レポみたいなのができるようになったけど、なんとも言えんよねって思って、やはりあそこは守るべきところだったかもしんないけど、でもそのね、なんか守るべきものと、その守るべき年齢とあると思うんだよ。35だったじゃん多分ね、ソープ行ったことない35歳、いいのよ別に彼女がいたりとか結婚してるんだったら別に行く必要なんともないと思うけど、独身で彼女が欲しい、結婚したい、でもできないね、ソープも行ったことない、それはさ、なんかだよねって思うのよ。だから私はそこで行ったことで人生には良かったと思うのよ。ただラジオ的にいいのかって、パルナイトという、ね、ネットラジオパーソナリティとして良かったのかっていうと、まあそうではねえなーとは思ったりするんだけどさ。まあそんなんで、だからもう罰ゲームをなんか設定するにしてもね、もうそう絶対嫌だみたいなことがもうあんまないからなーって思うけど、まあ例えばね、なんかじゃあ今パルナイトに好きな人がいるとして、でなんか 来週までにこれができなかったら、じゃあその好きな人に告白するとかね。そういうのなんか人生狂うじゃん。そういうので やっても。だから違うしなーとかと思うけどもね。で、なんか、その一方的なね、パルさんこれできなかったら罰ゲームこれな、みたいな。っていうお便りが来ても、なんか切れそうになっちゃうし。だから難しいね。だからなんかパルナイトにいつかやってもらいたい罰ゲームみたいので、もういっぱいね、そういうのを募集だけしておいて、で、来週までにこれやろうと思ってます。できるかな、どうかな。じゃできなかったら、じゃあ罰ゲームの中からこれをやります、みたいな。だったらね、いいかもしれないね。まあ、そんなわけで。一応罰ゲーム、するしないもわかんないけども、一応来週の土日のどちらかは婚活、行きたいと思っております。でも日曜日ダメなんだ。日曜日、来週も予定あるから土曜日しかないな。行けるかな？でももう行かなくちゃね、行けないからね。ちょっと土曜日頑張ってね、行きたいなと思いますけどもね。いやなんか予定が来週から2週間ぐらいね、すげえ多いんだよね。多分。なんか急須猫髪のライブが水曜日にあってさ。で、多分金曜日に、職場の飲み会があって、日曜日に野球見に行くんだよね。そんで、その流れで、またその週の平日に一回、なんか会社の、なんか歓迎会みたいなの一回あって、よく飲む会社だな、ほんとな。とか、そんなんなんだよね。だから、ちょっと土曜日しか空きがねえ気がするんだけども、ちょっと考えなくちゃいけませんね。まあ、そんなところでした。じゃあ、あといただいてます、お便り、ラジオネーム、ラジオネーム、デルさん。パルさん、本当に、映画も音楽も、たしなみと思っているんですか？でも、昨日のテレビ見たとか言ってるので、小さい頃からコミュニケーションの手段として映画や音楽やドラマを消費してきたんですね。本当に、薄いし浅いですね。どこかで本当に好きなものに出会えなかったんですね。それはゲームですらそうですよね。よくゲームの専門行きましたね。パルさんの稚拙な映画の感想は許せるけど、映画や音楽に対する姿勢や考え方は聞いていてムカつきます。バカが触ってんじゃねえよ、なんてね、思うんですよ。たしなみというレベルまで映画見てもいない人がたしなみって滑稽でよろしいです。特にゲームの浅さはやばいっすね。頭が悪いからゲームすらハマれないんですかね。そんな風に思います。ではまたってね、いただきました。ありがとうございます。こういう、もう、いや、ここまで来ると、俺は別にこのお便りは、いいんだけど、ただ、こういうお便りみたいなのが、掲示板に、もう10個も20個も、もう連続であったりとかすると、俺もやっぱり辛くなっちゃうからね。1個だけだったら全然いいんだけどね、こうやってね。そうっつって、なるんだけどさ、もう、ね、難しいなぁと思うけど。まあ、コミュニケーションの手段よ。だって、音楽ってさ、音楽ってもともとそういうコミュニケーションの手段じゃない。言っても。根本はね。その、芸術っていうものにも昇華してると思うけど、全然その前のね、昔言葉があるかないかわかんないぐらいの時とかさ、音楽はコミュニケーションじゃない。だから、まあいいんじゃないと思うけどね。で、映画も、ね、知識だからさ、娯楽としてっていうよりはもう知識としてっていう映画の方が強かったりとかするけど、でも面白いのは面白いからね。昔のだから家族でさ、なんとか土曜なんとか劇場とかさ、ああいうのを見てた頃っていうのはそれ楽しく見てんじゃん。バックトゥーザフューチャーとかさ、ね、ラッシュアワーとかさ、そういうのポリスアカデミーとかそういうのはさ、家族でさ笑いながら見てるわけじゃん。ホームアローンとかさ、それはいいんだよ。でもなんかやっぱり一人で見る映画だし、なんかね、なんかなんでこうなっちゃったんだろうなって思うわ。昔はね、あんなに家族でさ 楽しくアイスでも食べながらさ、映画見てさ、わははあはは言ってさ、見てさ、2時間ぐらい。ね。それが今や何でしょう、これは。一人で、ね、Mac の画面見て、Amazon プライムで映画見て、で、セッション見て、で途中呼吸止めちゃって、で体揺すっちゃって、はっつって。で、ラジオで喋って、あんま面白くないっすって言われて。なんだこれっつってね。だから子供の頃の記憶はやっぱり美化されるからさ、よかったななんて思うけども、まあ美化されてるだけなのか本当にそうだったのかね、わかんないけどもね。でもなんか幸せだったなーって思うから、そのやっぱ家族を持ちたいというかね、あるよね。だって俺の中では家族はああいう形だからさ、楽しいんだ、やっぱりいい時間を過ごせるんだよね。だから楽しいしねえ、だから親は偉大だなと思うよ、本当に。子供にそう思わせるわけだからね。だから俺もね、なんか頑張んなきゃねみたいな思うけどもね。あとなんかね、パルさんは浅いですねっていうね。いや、そうなんだよ。でも昔浅くなかったなと思って、だ昔の話ばっかりしてもしょうがないんだけど、その脳が収縮するしない問題で考えると、昔中高生ぐらいの時っていかに頭の中に知識を持ってるかっていうかさ、だから俺雑学とかの本とかさ普通に持っててさ、すげえそういうの読むの好きだったのね。あと辞書とかちょっとで、ここから関連づいてこの言葉はこれっつってそれ見るの好きだったんだけど、いつの間にか、まあ、パソコンが出てきてからとかなのかわかんないけど、なのか睡眠不足になってからか知らないけど、なんかそういう雑学とかを溜め込みたい欲がなくなっちゃったんだよな。昔は本当にね、なんかこの世の全てを知りたいって思ってた時期がリアルにあって、ね、中二病でしょ完全に、ね、この世の全ての知識をね、いや、なんか頭の中入れたいみたいな、ね、あったんだけど、もうね、そんなの全然思わないもんね今ね。何も出てこない頭の中、スッカスカになっちゃって。だからそれ睡眠不足のせいだから、1ヶ月後ね、急にもう饒舌になってますから。今よりね、全然一人喋りをねしますから。だから映画、音楽ね、ゲーム、本当ゲームをしなくなっちゃったもんね。でも多分睡眠ちゃんと取ったら、ね、ゲームする力すら湧くからね、大丈夫じゃないかな、とかそんなね。もうしょうがないよね、浅いなって思う人もいれば、まあ普通じゃないって思う人もいるだろうし、ただまあ昔よりは十分ね、なんか浅くなった気はする。薄いね、そんな気はするね。なんでこっからもう少しだ、まあこれは音楽をさ、改めて、昔好きだったけどさ、もう10年ぐらいね、離れてるわけじゃん、なんかポツポツと聞いたぐらいでさ、だけど。まあ、10年ぐらい経ってね、改めて音楽とかちゃんといろんなのを聞くようになったりとかして、だからそれのね、ちょっとリハビリ中だからね、そんなね、音楽も映画もね。で、ゲームは全然復活しませんけどもね。これだって結局一番やってたのセガサターンであってさ、ファミコンもスーファミをさ、言うほどやってないんだもん。同じゲームばっかりやってんだから。だからサターンぐらいなんだよね、俺が少し喋れるのって、ね、サターンとドリームキャストぐらい。あとはあんま喋れない言うほど、とかそんなんでね。まあ、あとはもうセントセイヤ黄金伝説完結編の話ぐらいしかできませんから、戦いラーメンマンとかね、そういうクソゲーの話しかできませんからっていう感じなんですけどもね。じゃ、そんなところでございますと。じゃあもう時間も結構来てるんだよな、どうしようかな。ラジオネーム、うん、ラジオネーム、ふにゃちんスクエアガーデンさん、音楽とか映画の根本がコミュニケーションっていうのがよくわからないので解説してくださいってね、いただきました、ありがとうございます。だ、まあ映画に関してはコミュニケーションじゃないね。 音楽、音楽。音楽についてはコミュニケーション。で、これは本当に、部族のさ、なんか、部族の民族の音楽とかあんじゃん。だそういうことだよ。ね、もうそれ以上もいいかももう言いませんけどもね。そういうこと。ね。で、もう完了としてください。じゃあ、あと、いただいてます、お便りですが、ちょっと、長いかな。まあ、長いけど読みましょうか。ラジオネームさくらさん。パルさん。今まで必要経費にお金をかけて、なかったから、今かけるって発言なんですが、今かける必要がありますか？靴や服にかけるのもいいとは思います。しかし、全部を今する必要はないと思います。パルさんが今しようとしているのは、家の、基礎工事がないのに家を建て始めようとして、いるのと一緒で、必ずどこかで問題が起こります。まずは貯金をして安定をさせなければ将来の結果を出すことは難しいでしょう。多分仕事の関係から競馬を始めたと思いますが、お金をかける必要がありますか？かけるにしても大金をかける必要がありますか？パルさんは1万2万を大金と認識しないでしょうが、結婚して家庭を持ったら多くの男は小遣いで生活します。家庭にお金を残さないと将来に不安が残るためです。パルさんは今、今の無駄遣いを結婚したらやめると言うでしょう。言うことは、言うことは容易ですができません。もしできると言うならたった1ヶ月でもやってから言ってください。ラジオでは、いくらでもごまかせますが、自分は騙せない、はずですから。過去に会社を起こしたことはすごいとは思いますが、今のパルさんにできますか？今のパルさんは自分にも言い訳しているようにしか見えません。周りの誰かよりも自分の、過去の自分に胸を張れるようになりましょう。脳内リスナーだろうとアンチだろうとどうでもいい。すべては自分が決めて自分が動く。そして結果がついてくるんですよ。長々とすいません。ラジオも仕事も頑張ってくださいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ということでね、まあすべては自分が決めて自分が動く、そして結果がついてくるというね、ところで、まあお金とかのね問題は特にね、まあ前々から言われていることではございますけどもね、貯金しろとね、無駄金をそんな使うなと、貯金しろと。与沢翼さんがいくら貯めろって言ってましたかとね、とかいろいろありましたけどもね、まあ使っちゃってんだよね。で今日もさ、靴買ってんじゃん、靴2万円買ってんじゃんとか思うんだけど、でももうなんかもう身の回りのもので買うものって、ほんとさっき言った通り、ほんともうベルトと、あともうプライベートで履く靴、スニーカーを一つとか、で、いい気がするんだよね。だから、それであればもう、あとそれだけ買っちゃって、あとメガネか。メガネは顔の一部だしさ、もう、うん、これは買うよ。ね。これだってもう3年ぐらい使うんだからさ、普通に。で、メガネの印象って、でやっぱしあるじゃん。むしろだって顔だからさ、人に一番見られるところだから、ここがちゃんと自分っていうものを表現できるものであってほしいから、メガネね。まあみんな今コンタクトの人が多いだろうからね。でもコンタクト目合わなくてさ、やっぱり体質的にね。だからやっぱメガネかなって思っちゃうから、だからメガネはちょっとちゃんとしたものを買います。じゃないとさ、逆にだよ、早く買わないといけないなと思ってて、婚活すんじゃん。今のメガネで婚活して、婚活パーティーってさ、ね、こんにちはっつって、じゃあ次ちょっと再来週ぐらいにデートしましょうっつって会ったらさ、違うメガネだったみたいな。でも全然メガネで印象変わるからな、人のさ、あ違ったなみたいななるじゃん。婚活パーティーの で、第一印象の時と同じメガネで会ってほしいよねと思うから、だから早くちょっとメガネ買わないとなと思ってる。逆に、ね。で、別にもう3年ぐらいかけるし。とか、ちゃんとしたセルフレームであればさ、セルフレームのいいやつだったら、まあ、飽きる飽きないとかっていうのは、基本的に俺もないからさ、ガタが来なければ使うから、レンズだけね、ちょっと変えたりとかって、すればいいから、今後は。そういう意味で、必要経費だなと思ってるんだよ、俺は。でももう、それ以上は、もう、そんな買うものもないし、だから逆に今まで結構使ったけど、それでもうそろそろ収まるかなってところってあるし、あと、食事に関して、結構昔ね、そういう話になったと思うんだよ。もう、晩飯、お前いくら使ってんだよ、みたいな。自炊しろ、みたいなのあったじゃない。でも、今結構、食費は抑えられてるんじゃないかなと思うよ。前はやっぱり使ってたと思うよ、正直。せっかく渋谷にいるし、みたいなね。でも、ダイエットを始めてさ、そんな外食できないっていうか、外食すると米がついてきちゃうから、米食えないからさ、今、あんまりね、その、夜。だから、基本的にはなんかコンビニで、炭水化物少ないおかずっぽいのを買ったりとか、だから普通に食費は抑えてるし、あとまあ、たまーに自炊したりとかね、最近ようやく、野菜の金額もね、安くなってきたから、とかそういうのもあったりするけど、でも、言ってもな、もずく食うからな、もずくと、なんだろう、そうなんか漬物っぽいやつと、あと何かみたいなやつだから、なんか、結局お惣菜っぽくなっちゃうんだよね。どうしても。だって、もずく自分で作れないじゃん。で、やっぱパックのやつ買うしかなくなっちゃうからさ。とか、そんなんだけど。まあまあ、食品に関してはでも、それで少し削減できたかなとは思ってるんで。まあ、どうなることやらだけどもね、ほんとにね。貯金。そうだね。あと、その、競馬。お金かけるやつ。これはもうごもっともだと思う。お金をかける必要がありますかってあるけど、これお金をかける必要はあると思う。なんだけど、大金をかける必要はありますかっていう話に関しては、大金をかける必要はございません。ね。ま、一回二回は必要だったと思うよ。その、競馬のかけ方として、俺、今までって本当に3点とかしか買ったことないわけ。その、生まれんで、例えば1号で1000円とか。ね。そういう書き方だよね。で、副賞の6番に2000円とか。そんなんで、3個ぐらいいろんなのかけて、なんか5000円ぐらいになるとかね。そういう書き方したんだけど、ちゃんと競馬詳しくなるというか、知るとさ、その、80何通り買いとかさ、全然あるわけ。で、100円ずつ買うしかないから、8,700円とかなるわけじゃん、なんか。とかっていうことでさ、そういうのを実際やんないと、わかんないのと、物事はやはり当事者になるためにはお金かけねえって、やっぱり、見えてこないものって絶対あるから、真剣味が、やっぱ全然違くなるから、だから、お金はかける必要あったし、あと、何回かは大金かける必要あったけど、もうかける必要ないね。だから、この間の宝塚記念とかは打足だったわ。やりすぎたわ。って思ってます。ちょっと反省はしております。だから、今週、競馬、重賞しかやってませんでしたけども、重賞が G1 なかったんだけど、普通に今回かけてませんよ。かけなくちゃいけなかったんだ。いけないっていうか、かけるべきだったんだけど、なんかそれをする時間もちょっとなくて、かけなかったってね。なんでね、だから来週とかも、レースはありますから、まあ、かけるにしても、本当なんだろう、3000円とか。3000円とかっていうか、なっちゃうんだよね。今の買い方すると3000ぐらいには。30通りぐらいは出てきちゃうから。だからまあまあ、あれなんだけど、少しね、勉強のつもりでやってるっていうところもあるから、なんとも言えんけどね、大金である必要はないから、ほんと。逆にもっと絞って、 予想できるように。だから5点ぐらいで、500円で済むぐらいの予想ができるように、ちょっと頑張るべきかもしんないね。仕事としてね。とか、そんなところでございますんでね。まあ、徐々に、徐々にっていうかもう、こんだけね、その話は長く出てるからあれだけど、まあ、無駄遣いを、ね。もう、ないでしょ。ないでしょっていうか、ただね、一番削んないといけないのはね、お酒の、ね、飲み代だと思いますけどもね。これはね、こればっかりはなんかどうしていいかわかんないね、もうね。人と遊ぶことがお酒を飲むっていうのは絶対ついてきちゃって、最近、さらにエスカレートしてなんかその後に、ね、お姉ちゃんのお店に行くっていうのが増えてきちゃってんじゃん、なんか。それ良くないよね。そんなお金ないから、つって。ちょっとね、安い店でさ、酒飲んでとかだったらさ、まあ、飲んで行っても5000円とかで収まるわけじゃん。それがさ、その後にお姉ちゃんの店って言ったらさ、いや、プラス2万かかるじゃん。それもおかしいんだよね。そしたら2万あったらさ、何ができるって話になっちゃうからね。貯金ができるぞ、つってね。なんかちょっと考えなくちゃいけないところではありますからね。できる限りもお姉ちゃんの店には、ほんとスペシャルウィークの週しか行く必要はないんだからさ。でももう近いんで、今回第498回だから。再来週またお姉ちゃんと絡まないといけないっていうね。できるかな？お金ないし。お金ないけどもやるしかないんだけどさ、うちにデリヘルを呼ぶっていうことをしなくちゃいけないじゃん。これはもう義務じゃん、もう俺の中で。このラジオやってる中で。だから、それがまあ、でも500回だもんな。500回って記念すべき時、本当は、デリヘルの子に、ラジオ出演してもらうぐらいじゃないと良くないんだよね。でもそこまでできねえから。だって生放送中にいなくちゃいけなくなっちゃうわけだから、それ無理じゃん。録音ってのもやだよね。こんにちはとか言って。ね、今日は、どこどこのお店の、これ行っちゃダメかつって。なんだこれつってね。なる気がすんだけどもさ、まあ、そんな感じかな。ね。ちょっとま、いろいろと。まあ、改善若干しつつあるけども、まあ、酒代だね。すべてがね。最近一番ひどいのは。今度そこさえ収まれば、全体的には下がってきてる気はするので。とかね。そんな風に自分を肯定してあげたくなってしまってるんですけども。じゃあ、こんな感じかな。今日ね。いくつかお便りは読めましたが、まだまだ溜まっておりますな。意外と消化したつもりだったんだけどね。まだまだありましたから、まあ、残ってるものに関してはまた来週以降も、お伝えしていきたいと思いますね。じゃあ、そんな感じかな。で、あとじゃあ最後に、今日伝えたかったこと、ね、一番最後に言わないとダメだったから。今週も、オールしましたよ。最低ですね。今週の、土曜日ですか。また朝までなってましたね。よくない。もう、何週連続だかわかんない感じになってますね。もうやだ。ね、もうやだってか、もうダメ。ね。ほんとに。なんで、来週はもう、ない。ね、来週はオールとかないですね。だからもう、友達と遊んじゃダメなんだ、俺は。友達と遊ぶと俺ドイツと遊んでもなんか最近オールになるからね。だからもうこういうの控えないといけないなと思って。あとね、まあ、そんな感じかな。あと今週一回スカッシュしたんですけど。で、前にスカッシュ一回して面白かったから、もう一回やって覚醒するかなと思ったら、結果全然覚醒しないでね。もう体今バキバキなんで、もう当分スカッシュはいいかなみたいなね。そんな感じでございました。じゃあもう来週ね、来週7月の8日日曜日、ね、また22時ぐらいからやっていきます。で、おそらく、酒がちょっと入ってると思うわ。野球見てさ、飲むじゃん絶対。せっかく行くし、一人は2年ぶりぐらいに会う友人だから、やっぱちゃんとね、なんか楽しくしたいなと思って。野球見ながらお酒飲んで。で、その後多分軽く飲んでから帰ると思うから、ちょっとほろ酔い加減で やる放送になると思うので、若干大惨事がね、待っているかもしれませんが、まあそれもね、ご期待、ね、していただきたいと。でもそろそろだね、そろそろもう日曜日生放送っていうのを、ほんとやめた方がいいと思ってるから、そうだな、月曜日、うん、8月の頭からとかにしようかな。8月の頭から日曜日の生放送はもうやめましょう。ね。8月の頭からは、月曜日、22時から、2時間。これで行きましょう。ね。もしくは23時から、いや、だめだめ。23時から2時間やったら1時になって、ね、30分以内に寝ないといけないからもうね。健康第一だからさ、やっぱりね。長く続けるためにやっぱり健康ありきだから。だから、月曜22時からやりたい。ね。と思ってます。で、最悪それ仕事で、押しちゃった時には翌日とか。もうそういう、生放送っていうのは、まあ、やるけども、まあ、時間が合う人が聞いてもらって、基本はポッドキャストでね、楽しんでもらったらいいんじゃないかなって思ってますんで。まあ、そんな感じで、ね、ここも、8年ぐらいずっとね、日曜日でやってきたから、みんなの生活リズムもね、生放送聞いてくれてる人は、日曜日のね、感じになってると思いますけど、まあ、ちょっと初心に戻って、伊集院さんのラジオの、ね、前座として、やるという、ところなんで、それもう完全に伊集院さんにとってね、迷惑でしかないんですけどもね。そういう、なんか、気持ちをもう一回取り戻してね。そうするとまた、なんか面白くできると嬉しいな、みたいな感じなので。まあ、そんなところで、ね。まあ、7月は、まだ来週も、日曜日やる予定で、大丈夫かと思いますんで、よかったらね、聞いていただけたら嬉しいな、というところでございます。じゃあ、そんな感じでね、長々とお話ししてしまいましたけども、2時間ちょっとねご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。